安い安い楽しいゲームがとにかく安い。アクションゲームに RPG、 パズルにレーシング、いろんなゲームが盛りだくさん。フライハイワークスのゲームは任天堂スイッチやプレイステーション4をはじめ Steam、3DS、Xbox One といった多くのプラットフォームにゲームをご用意。
兄ちゃん、僕にもゲーム買って。
はぁ、あ、
ハバレラジオスさんは私、ちゃんなかと兄さんことしげちさんで、適当なことを浅い知識で恥じらいもなく話すポストキャスト。
ポストキャスト
ポストキャスト言いました。
ポストキャストは知らない。
ポッドキャストであります。
ポストキャストというのはもう知らん、新しいやつかな、なんか。
私宛てに直接ですね、うん、あの、ツイッターで DM ちょっといただきまして、
うん、
ちょっと匿名で紹介させていただきますね。
うん、
突然の DM すみません。
うん、
いつもラジオさん楽しく聞かせていただいております。
ほう、
以前話しておられた、
はい、
カプリチョーザの、
うん、
トマトとニンニクのスパゲッティずっと食べてみたいと思ってました。
ほうほうほう、
これ僕の一人会のやつですね、
うんうんうん。
それがちょうど明日まで半額になってたので、
うん、
今日行ってきました。本当に美味しかったです。
おお、
ちゃんなかさんの熱いお話がなければ、
うん、
食べる機会を逃していたと思います。
うん、
かっこ、明日も17時以降半額みたいなので、タイミングが合えばぜひ、うん、大変なこともある中、いつも配信してくださり、ありがとうございます。
うん、
落ち込んでる時も元気が出ます。
お、
これからも配信楽しみにしております。うん、PS、
うん、
ちなみに私も、ビーズが好きなのですが、
うんうん、
ちゃんなかさんがツイートしてくださらなければ、
うん、
スポティファイなどで配信スタートしたことも知りませんでした、
うん、
そちらも日常の潤いになっております言っていただいてるんです、
うん、
で、このカプリチョーザの、
うん、
トマトとニンニクのスパゲティ半額でやってたのでっていう話をいただいてたんですけど、
はいはいはい、
この DM をもらうちょうど1時間前ぐらいにもう僕すでに食ってたんですよ。
うわ
半額やいうことでね。
いうことで。
はい。で、しかももう、このキャンペーンはもう終わってるんですけど。
終わってるんよ、そうだよ。
終わってるんですけどね。もう、ドブに捨てたと思ってたカプリチョーザ会ですよ。
うん。
うん、もう刺さってた人がいたんだねっていうね。
うんうんうん。
はい。そして、落ち込んでる時も元気が出ます言って、
うん、
こんなに褒めてもらえるんですよ。
うん、
うん、どんどん褒めてください。
うん、
以上です。
よろしいか？
はい、もう僕はこれで今日はもう満足ですね。
また来週。
ユネバノーでしょもうここで。うん
コロコロコロコロドーン、コロコロコロドーンやったやろ今週。
めっちゃ鳴ってましたね。
今週。
もう犬がもうビビってビビって。
もうさ、一、うん、週間にさ、
うん、
2回も3回も停電になることある？
あ、停電こそなかったですけど。
もう、
うん、
もう大変やった。もう、そのたんびにもう、うん、全、何、電力系が止まるからさ。
もう、チュドン、チュドンですもんね。
やれ、ルーター止まるだ、なんだ、なんだ、って。そのために、もう、俺は関西電気保安協会へ行かなあかんやんか。
あ、もうね。
残さなあかんやん。
あれって、音鳴ってから何秒後に光るか、あ、ちゃうちゃうわ。
逆やろ。
光ってから何秒後に。
君とこは。機械の方が遅いんかい、君とこは。別宇宙やんか。
光ってから、
うん、
何秒後に音鳴るかっていうので距離感がわかるんですよね。
そんなんさ、
うん、
それ言うけどさ、
いやいや僕はもうそれは結構当てなると思ってるんで本当に。
本当？本当ストップウォッチで測ってんの？
いやいやもう大体体内時計ですけどね。
絶対当て、
1秒で
絶対当てになる。
1秒で1キロですよ。うん。
1秒で1キロ？何それ何？
だから、 光ってすぐにダーンってもう落ちたっていうことはもう真上におるんですよ。
うん。ほいで、1秒経ったら1キロも手前か。
手前か、まあ、まあ、そうです。うん、うん、離れてる。
たんか、どうやってわかんのよ。
いやー、腰おっさんや、もう。
近づいてきてんのか、離れてんのかってどうやってわかんのよ。
離れてるか、まあ、と近づいてるか分かんないですけど。
分からへんねんか、結局。
自分を軸に、そんだけ離れてるっていう話なんですよ。
結局分からへんって意味止めとれないかい。
まあ、近づい、真上じゃないっていうことだけは分かってますよ、ね。
ざっくりしてんな。
そういうこと。
秒かい、ほんで。
秒ですよ、秒。うん。
ざっくりしてんな。
真上じゃないなっていうのを、分かれば、うん、その時は大丈夫じゃないですか。
真上って。
うん。
真上と、で50センチ横とそんな違うんかい君は。
いや、違うと思いますよ。
たったの50センチやで。
50センチ。
両手広げるより短いで。
あれってその目の前とか、その近場で落ちたのって見たことあります？
それは危ない。そんなのないないない。
ああ。
さすがにそれはないけど。
僕一回ありますけどね。
どんぐらい近い？
どんぐらいでしょう。まあでも、あれ何キロぐらいですか、ね、
キロ近くねえわ、もう。キロ言うてるやんか。
1キロでも、でも、落ちてるのはしっかり見えますから。
見えますよ、そりゃ。なんぼでも、今週も一回、何回も見た、俺。
1キロでも、僕は近いと思ってるんです。
家の窓からずっと見えたわ、ピカーン、ピカーンって、うわ、すごいな、って。
まあ、そんなんはいいんですけど、ああ、ようなりましたね、っていうことですよ。
すごかったですよ、なった。でも、あれ、えらいもんやね、あの、最近のさ、あの、天気予報アプリ。
何使ってます？
いや、いろいろ使ってるけど。
僕、ヤフーですけど、普通に。
ヤフーも、でも、気象庁のやつも。
うんうんうんうん。
どれ、まあ、大差ないけどね。
まあ、なんていうんですか、アメダスっていうか、雲の動きがすぐわかるみたいなのは便利ですよね。
もう、だって、言い切ってるよ、あの、アプリが。
アプリ。
あと何分後に雨が降りますって言っちゃってるもん。
もう、だから、気泡よし、いや、気象予報士いらないんです。
しかも分単位でよ。18分後に雨が降りますって
。すごいですよね。
全然降らへん。
え
全然降らへんやん。
どこのやつ使ってるんですか？
いや、今、ヤフーも見てるけど。
ああ。
全然降らへん。
まあ、外れることもあるか。
いや、100% 外れてんねんけど。
あ、ほんじゃあもう、全然
この地図やと俺は今真っ赤っかのとこに取り込まれてんねんけどな。
ああ。
見切ってるんやけどなって。
まあ、天気とか自然をやっぱりね、人間はもう多分制御することは不可能ですよ。
そんな。
把握することも多分無理ですよ。
そんな。アムロが言ってたやつちゃうやからさ、天気の予定今日ぐらいくれりゃいいのに。
くれりゃいいのに。
ね。
アムロの声ってモノマネできます？
できません。
ほな、やめときましょう。
ね、やってよ。
兄さん。
誰？今の誰？まず似てないし、兄さんはおらへんし、まず開口一番似てないし、兄貴おらんし。
僕だって、雷が怖いんだ。ひどいな。
全然似てないな。100% ちゃん中さんやで。
すごい。
ちゃん中 100% やで。ま、自分なりの頭の中で似てるんかもしれんけど。
やる勇気でしょ、こういうのは。
すごいな。こんな似てないかね、
うん。ちょっと、じゃあ、兄さんは言うても耳で覚えてる人ですから、僕より近づける人だと思うんですよ。
あ、やらなかの？
町ですよ、町。
なんか振りがあるんかなと思ったから。
街ですよ、街。
どこのやつやろう。
ホワイトベースで敬礼しながら、心の中でマチルダさんを思って泣いてるアムロ、よろしくお願いします。
マチルダさん
普通の関取ですやん、もう。
黒いタゴロや。
どっちか言ったら、田中さんですよ、ね。
さよなら1985
年でしたっけ
そんな最近じゃん。
ね、80年
バチルタパーバチルタパーさよなら
クニエレイじゃないですか。
マチルタファ
ー、ひどいっすね。
びっくりした
マチルタさん行きまーす。
どこ行くね、トラック乗っとれないかい。どこ行くね。
尼崎のシップへちょっと行ってきまして。
あの、中古ゲーム屋さん。
中古ゲーム屋さん。
うん。
まあ、家でちょっと眠ってるファミコンソフトがあったんで。
うん。
で、まあ、売りに行ったんですよ。
うん。
で、まあ、いつも通りカランコロンカランって入るじゃないですか。うん。で、あ、毎度ー言って。
お、もうそんな毎度おお久しぶりですみたいな仲なんや、もう。
もう僕の顔見たら、あっていう顔してます。してます。
ほうほう。
はい。それで、あ、ファミコンソフト売りに来ました、言って、
うんうん。
あ、毎度ありがとうございます。
なんで小出しに売りに来るんかなって思われてると。
で、まあ、あんまりレアなソフトないんですけどね、言って言ったら、
うんうん、
あ、ほんじゃ、お一人いただいて大丈夫ですか？
あ、わかりました。また決まります。違う違う。
違う違う違う。だからもう新喜劇、多分お好きなんでしょうね。
なるほどね。
邪魔しますせーなんですよ。
そんなもできる感じなんや。
そんなもあ、僕思うんですけど、おっちゃん多分、うん、ラジオさん聞いてんちゃうかなって思うんですよ。
いや、それはわからへんけど。
いや、ちゃいますやん、ちゃいますやん、言って。
うん。うん、
で、まあ、買い取り、じゃあ計算しますね、言って。
うん。
ほんで、あ、できました、言って。できましたって。で、いつもの人相悪い免許証。
ああ、だからね、
うん。出すじゃないですか。
うん。
もうなんか、3回目ぐらいになると、
うん、
めっちゃまじまじ見て、
うん、
メガネちょっと下ろしてみたりとか。
鑑定してるやんか。
で、
うん。
で、免許証見て、
うん、
ちょっと間置いて、
うん、
これなんでこんな顔してはるんですか？
何回も聞くな、言
う
て。
もうね、毎回いじってきますね、言うて。いや、これちょっといじるの楽しみなんですよ、
みたいな。分かって
て言うたんか。分かってて言ってるんですよ。多分冗談好きなんでしょうね、おっちゃん。
なるほどね。
で、言って、あ、じゃあありがとうございます、言って。うん、で、ってからじゃあついでにちょっとソフトも買いましょう言って、
うん、
ちょっと買ったんですよまた、
うんうんうん、
で今 LINE で送ったんですけど、
うん、
これじゃあこれください言って
ちょっと待って出したんですけども、まだまだ来てませんで、
はい、
いや来てませんで、
あ、すいません今ちょっと間違って、
うん、誰に送る、
全然
関係ない、
ね、さっき匿名の方の、うん、
ちょっと、
さっき読み上げた人に、
はい、消せな、
消しました、消しました。うん、これです。
何ですか、これは。
これですね、
うん、
ピットマンって言うんですけど、
うん、
その下に、ド思考型パズルゲームピットマンって書いてるんですよ、ね、
うん。
で、これください、言って、
うん、
お茶出したら、
うん、
まじまじと見て、うん、これはやったことないですね。
うん。
え、本当にこれでいいんですか？
なんでさ、なんでおっさんがそんなこと言うんよ。
過去、おもんなさそうですよ、みたいな。
いや、なんで置いてんねん。なんで金取んねんって
話。我がの店に置いてるんだ
よ。そうや。
しかも、
うん、
鍵閉めて展示してるんですよ。
ああ、特別枠やんか。
枠なんですよ、このソフト。
うん。うんほんなら、ほんなら、お前、ちょっとは目通して入れたんちゃうんかって
思うんですよね。思うんですよね。
うん、
おい、まあまあまあ、これがちょっと香ばしいんで、これ、あれしますわ、言って買ってきて、ほんで、ちょっとやってみました。ゲームボーイのピットマンいうパズルゲームね。
うん、
で、やってみたら、
うん、
なんちゅうんですかね、まあ、ラウンド、まあ、一画面にラウンド、
うん、
1面、2面ってあるんですけど、
うん
まあ、ラウンドごとに石とかが結構置いてあって、
うん、
で、敵が何匹かいるんですよ、
うん。
で、体当たりすると敵を倒すと。
おい、体当たりじゃやっつけれんねや。
あ、そうなんです。
普通、なんか死にそうやけど。うん、
で、その石を、うまいことその、まあ、溝にはめたりとか、
うん、
道を作って敵のところまでたどり着いて、全部敵を倒したらクリアっていうような、ゲームなんです。
あ、敵を全滅させればいいのか。
あ、そういうことです。
はあはあ
うん、 アイテムを回収する、まあ、うん、発想と同じなんですけどね。まあ、敵を倒すっていう体裁なんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん。
普通はさ、敵にやられんように。
うん、そうです、そうです。
この手のやつって、その岩をさ、ゴールに導いたらクリアとかやんか。
そうなんです。
違うんや。
違うんです。
敵に重なってやっつけたらクリアなんや。
そういうことです。
なるほど。
で、あ、なるほどねって思いながらやって。
うん、これ今ちょっと送ってくれたの、うん、ゲーム画面でしょ？
そうですよ。
ちょっとこういろいろ質問があるんですけど。
何ですか？
この面で言ったら、この二つのブロックを横にある水にポンと落として、
はい。
溝が埋まるから向こう側に渡れます。その向こう側にいる敵のところに行けます。
す。
重なったら、やっつけれます。クリア。そうでしょ？
はい。
それをパッと見たらわかりますわ、直感的に。
そうですね。
ところで、この主人公は、ピットマンちゃうやん。
ピットマンの相方ですね、多分。
ピットマン
どこ、ピットガールなんちゃ
う？ピットマンどこいたんやん。
わかんないです。
ラウンド2にもうピットガールがおるんかいな、もう。ラウンド2やのに。
どっちでも選べるんですよ。
ああ、最初に？
多分。
多分であんたやったんでしょう。
僕はピットマンでやったんで。うん、
ああ、この用意した画像をたまたま。
はい、たまたま。
ピットガールやったんだろうな。びっくりするわ、もう。
ジョジョキットで言うとこのラットじゃない方ですよ。
なるほどね。
はい。
なるほど、なるほど。
で、まあ、あ、なるほど、これ、あ、そういう感じか、と思って、うん、まあ、やって、
うん、
まあ、3面ぐらいして、
うん、
まあ、そっと。スイッチ切る。
なんで3面、もっとやれや。10ぐらいやれよ。この2でこの程度の難易度やったらもっとできるやん。
いや、兄さん、これやっぱりね、
うん、
まあ、この手のパズルゲームはもう、やってますもん。
いやいや、ちゃうやんか。
うん。
10面目にボス来るから、多分。
あ、そんな感じもあるかもしれない。
うん、そうね。3は早いわ。
早いですか？
10 以降10、せめて10。
だってもうこれやった瞬間、だってバベルの塔を超えなかったんですもん。
いや、バベルとの塔とはまた違うよ、全然。そんな。
ちゃいますね。
バベルの塔ほどの思考力いらんよ。うん、
まあ、なんていうんですかね。これやるんやったら、
うん、
ジョジョキットの方が1万倍面白いですね。
なんちゅう言い癖。これやるんやったらって
で。いや、だから、
穴
がち、
うん、
シップのおっちゃんの目立ては間違ってないん
だ。じゃあ、売るなよ。しかも、鍵付きんとこに入れてるってどういうことやねん。
でも、これ、あれですね、アスク講談社って僕。
講談社ってあの講談社でしょ？
多分、こう、ボンボンとか出してる。
あの講談社。雑誌、ね、出版社の講談社でしょ？
アスク講談社いうのはちょっと。
講談社の、なんでしょう、関連会社、子会社か知りまへんけど。
うん。
何や、アスク子会社って。
ちょっと分かんない。
講談社なんかなっていうこと？
うん。アスク。ぽいでしょみたいな。
アスク、クエスチョンがついてるやんか、うん、後ろ。
カタカナで書いてまう。
ほら、だってさ、このジャケットのさ、はいはいはい、ピットマンの二人男の子女の子おるやんか。
うん。
その右上にこのサングラスの白お化けがおるやん。
これがその、だから、いわゆる敵なんですよ。
あ、これ普段からおるやつ。
普段からいるやつ。
ボスちゃうか。
ボスじゃないですよ。
これがボスやんかって言いそうになったの。
違うんですよ。
違うのか。
まあまあね、そういう、シップのね、うん、おっちゃんと冗談かましつつ、
うん。
まあ、でも、おっちゃんも、7月、ちょっと買い取り少なかったんで、助かりました、言うて、最後は丁寧に接客もしてもらって。
なるほど。できたら、まとめてもできてもらえまへんって言
う。そんなんね、言うんですよ。
小出しに、小出しに毎回来るんやったら、もう一気に持ってきてもらった方があって。
この前、帰り際に、うん、また持ってきますって言ったら、うん、なんやったら現金持ってきてもらってもいいですよ、みたいな。
やろ。
いや、冗談好きなんですよね、おっちゃん、多分ね。
小出しに小出しにじゃないし、ね、
まとめて。もう今度からも健康保険証出そう、もう身分証。
写真ないやつをね。
写真ないやつ。どんな感じで出るか、ね、
あれいつものやつくださいよって言われて。
くださいよ。いつものやつ。
だいたい、いつも見てんねやから、そもそもいるんかって話もあるんやけど。
ねえ、だって会員カードだって。
会員カードあるんやからさ、そうや。 じゃあ会員カードいらんやんかって話にもなるし。
スタンプカードを僕もらってるんで。
う
ん、
もう身分は、身分を晒してるから会員カードがあるんちゃうんすかって。
う
ん、
そうですよ。だからそのカードの番号で多分、ね、うん、
紹介できる。
パソコンでも。
そうそうそう。どこの誰やのもわかるし。ね、
コピーも取ってますし。
それをなんで毎回、じゃあ100本ずつで免許出すのはいいけど、うん、いじりなはんなって。
そうなんですよ。毎回提示してるんですよね、これが。
そうやね。
うん。いやー、ね、まあそんなこんな言ってますけどね。はい。あの、ゼルダの伝説、トワイライトプリンセスクリアしましたよ。
あれ終わってなかったっけ？
終わってなかったです。
あ、終わってなかったか。はい。てっきり終わってんのや思ってた。
いやー、やっぱりね、ちょっと絵面が好みじゃなくて、
うん、
ちょっとね、進み遅かったんですよ。うん。
あれ？
で、
うん、うん、うん、はい。
で、まあ、でも、謎解きとかシナリオは、うん、まあまあ、ゼルダならではの王道な感じがあって。
うん、ちょっと待って、トワイライトプリンセス？
トワイライト。
ああ、スカイウォードソードとごちゃになってた。
スカウォーはその前です。
ですよね。ああ、はは。め、ああ、はい、はい。
あの敵。
犬になるやつ、ね。
そうです、そうです。あの、敵とかごっつ顔が怖いやつ。
はいはいはい、はい。うん、はいはいはい。わかるわかる。
で、ちょっと進みが遅かったんですけど、まあでもね、うん、終わってみたら終わってみたらでもう、うん。うん、あ、やっぱゼルダやってよかったなっていう感じはありましたけどね。
うん。
はい。なんか同じテイストで言うと、ムジュラの仮面みたいな、ちょっとダークな感じあるじゃないですか。
うん
うんうん、ちょっとね、その辺、ダーク系のゼルダはちょっと、
うん、
もしかしたらあんまり好みじゃないかもしれないんで、
うん、
一旦ここはムジュラパスして。
しゃらええのかいな。なんでやねん。
他のちょっと可愛いゼルダしようかな、みたいなね。はい、思ってますけどね。はい。兄さんどっか行きました？
ん？あ、今日ちょっと久しぶりに遠出してきました。
あ、どこ行きました？
もうずーっと、遠く行ってなかったから。もう、
うん、
もうさ、おかしくなりそうや、言われて、家族からも。
うわー言われて。
さすがにもうあかん、やっぱりちょっと出なあかんわ、って。近場ばっかりやし、言って。
やっぱり。
で、うん、な、行こうか、って言ってて、2週間見送ってたのよ。ずっと雨やったし。
はいはいはい。
週末。
うん。
で、今日になって、あ、今週は行けそうやぞ、つうことで。
うんうんうん。
バーと言って、
うん、
西、東、北、南、どこ行くっつって。
はあ。
何も決めてなかったから。
はい、
あ。で、北に行きたいって話になって。
ほう。
よし、わかった、うん。どんどん北に行ってみようじゃないか、う
ん。そんな感じで出かけるんです
か？そうそうそう。とにかくもう東はなしやなって、もう人多いしって。
まあね。
うん。めんどくせえしって。
うん、そうですね。
うん。もう別に神戸や大阪はいいわ、つって。
うん。人多いですから。うん。
そんな、わざわざもらいに来ようなもんやから、って。
うん、密ですから。
そうそうそうそう。
うん。
で、じゃあ、って、北に行きたい、言うから、北か、って、北なんもないぞ、って、うん。いや、行ったことないから、言うからさ、うん、子供なんかも。
うん、うん。
まあ、そういや、行ってないな、って。
結構、あ、ないですか、は
あ
は
あ、うん、あの真ん中ぐらいまで聞いたことないから。
なるほどなるほど。
でバーっと行ったけど、もう今便利になってるね。知らん道がいっぱいできてるから。
ああ、交通は良くなってると思います、
うん、しかもタダやんか、うん、高速。
高速がタダ、
あれ、まあ、最終的には取るやろうねきっと。また途中で
食べちゃいますよ。
いや最終的には全部全通したらよ。
全通したら
途中でプツンって切れてたりするからさ。
あ、
そうやけど、結構、和田山、わかる？和田山。
うんうんうんうん。
和田山まではさ、
うん、
まあ、これは有料ですわ、さすがに。
はあ、はい。
そっから向こう、まあ、昔は和田山までもなかなか、
うん、
途中下道に降ろされてたからね。
ああ。
そっからさらに上ですよ、
はいはいはい。
言うたら、北とかさ、あっちの方とかさ、豊岡とか行くときって、もう一般道しかなかったやんか。
まあまあ、そうですね。僕とか9号線。
そうそうそうそう、9号線、9号線。
うん。
あの、横に、ん？北近畿なんとか道っていうのができてて。
へぇ。
ただ、 対面交通やで。
あ、はいはいはい。あ、そういえばなんか作りかけの。うん、
見たことあるやろ。
見たことあります。
そう、俺も見て。
結構長いことやって
た。やってたやんか。もう10年ぐらいやってたやんか。あれができとるのよ。
へぇ。
で、しかもタダですわ、今。
うんうん、うん、
あ、これはいいですね、いいですね、つって。
はいはいはいはい。
で、ずーっと行ったもんやからさ。
うん。
結構早く着くよ。
へぇ。
ただまだ日本海まではたどり着いてないわ。
ああ、海までは行かなかった。
あの空港まで、田島空港まで。
ああ、はあはあ、なるほど。
うん。あそこ、あそこで降ろされちゃうんやけど。
はいはいはい。
だから今、ただなのよ。そっから下道ってずっと言ってるけど、まあ、空いてるわ。えらいもんで。
快適。
えらいもんで。
そんなに空いてるんですか？
うん。
まあ、なんもないですからね。
なんもないもん。
いや、まあ、それ、ね、冬にでもなったら、温泉とかね。
うん。うん、
まあ、それに伴って、
うん、
まあ、食い物もね、
うんうん、
あれしたら、まあ、もっと言ったらスキー場とかで、人が結構集まったりもすると思うんですけど、うん、この時期はまあ、ないですよ。
ないよ、ここから、うん、ないよ。まあ、海水浴とかはあるかもしれんけどね。
日本海側はあるかもしれないです。
そうそうそうそ
う、うん。ですけど、そ、途中で降りてなんやっていうのは。
ないないないないの分かってて行ってねえから、こっちも。
そうですよ。
まあ、ちょっとだいぶ街になってたけどね。
あ、そうなんですか。
うん。でも、まあまあ、でも気持ちよかったでしょ。
兵庫県民って、
うん、
なんていうんですかね、郷土愛の熱量低く、低いと思います
ね。低いよ。
低いですよね。
めっちゃ低い。
何なんでしょうね。
なんだやろね。
だって、兵庫県民やのに、
うん、
何々市がどこにあるとかって意外と把握してなかったりしますからね。
西のやつは東の方、東のやつは西の方知らんもんね。
知らないです、
ね。お互いに。
お互いに。
南北もしかり。
うんうんうんうんうん。
どこやねん、そこって。
いやー、神戸から上の方に何市があるとかって言う、多分間違えますもん、僕。
あ、そうやね。
西脇どこや、みたいな。多分なりますもん。
神戸、だってその神戸市がでかいもん。
神戸
どこまで神戸やねんっていうぐらい。
ものすごい横ににょーんなってますからね。
う
ん
う
ん、
そうそう。
うん。そうなんです。
その神戸すら別に何も思えへんもんね。
まあ。まあ、
所詮観光地やからね。
うん、しかも一箇所だけみたいな感じです
か。一箇所だけの。
だけでしょう。
あの港のあそこの。
あっこだけでしょ。
かき割りでできてるからね、あそこが。
うんうんうん。
嘘の街やからね。
で、僕は横浜行ったことないですけど、
うん、
西神戸、東横浜みたいなこと時々言われるじゃないですか。
ああ。
これ横浜と比べて、ええのかなって、ちょっと思ったりしますもん。
規模感でどうなんやろな。
いや、まあ、やっぱり、神奈川の方が人多いんで、やっぱ規模は横浜の方が大きいんじゃないですか。
例えば中華街は絶対横浜の方がでかい。
ああ、もう間違いなく
そう。南京町なんてもうなんか、
うん、
ちっちゃいちっちゃいとこやんか。
まあ、横浜の人が多分同じ港町や言うて来たら、
うん、終わりここでつって
言う。で、もしかしたら言われるかもしれない。
言うと思うわ。
うんうんうん。
狭いなーって言われる。
うん、まあそんな神戸でも僕は結構好きやったりしますけどね。
もう今全然ちょっと変わってるからね。駅前とか、阪急綺麗になったでしょ？偉いよ。
ああ、昔なんかめっちゃ靴屋あったような気するんですよ。
靴屋。
高架下。
ああ、うん、あ、高架下？
うん、高架下なんか全部靴屋やったみたいな。
まあ長田が近いからね。
うん。あれ何なんでしょうね、あの辺、靴屋。
元子はある。元子のとこでしょ。
そうです、
元子のとこにあの、コンバースの聖地あったん知ってる？
いやー、ちょっとそれ知らないですけど、そんなんあるんですか？
コンバース、もうめちゃめちゃコンバース置いてんのよ。
めちゃめちゃコンバース。
コンバースをラップで包んで。
あ、そうそうそうそう、そんな感じです。
で聖地なのよ、そこは。すごい限定物とかがあるんやけど。
う
ん、
レアなやつとかは、そう、ウレタンがその劣化しないようにラップして、
そう。
保管するんです
よ、ね。わざわざ遠くから買いに来んねんけど、そこのおっさんも完全に捨ててこやからね。 白シャツと。
いや、そうなんですよ。
いや、下着やないか、丸出しのって。
だそういうのはありますよ、本当に。うん。だ昔は、神戸の風景ってそんなあったんですけど、うん、そうそうそう、どんどん変わっていきます。
もう今、もうバッタンバッタン、もう店が潰れちゃってるからね。
いや、だからね、そういう風景が、ちょっと減って、寂しいなっていうので言うと、うん、これちょっと大阪の話なんですけど、うん、阪神百貨店の地下の、
今綺麗よ
でしょ、
うん、
めちゃめちゃ綺麗になって
きてる。
でも、一昔前は、うん、ダルンダルンの T シャツに、夏場もうエアコンもないから、もうパタパタ、うちわで仰ぎながら、うん、もう完全に大阪やのに、うん、ここは鹿児島のお土産コーナー。
あったあったあった。
で、地下で。
あの、店の奥行きが20センチぐらい。
20センチぐらい。
ほぼ壁だぜ、これは。
そうなんです。うちの本の戸棚より狭いぜ。
そうそうそうそう。あれは棚だぜ、店じゃないぜ、やん。
ないぜっていう。
だって、店のおっさんおばはんが外出ちゃってるもん。
出ちゃってますもんね。
う
ん、
でも、うん、全国各地のお土産物がそこで揃うのよね。
揃うんですよ。あれ多分出張で。
あ、しまった。あの人に買うの忘れた、いう人が。多分
そうですよ。そう大阪駅で JR で降りて
帰るの。帰る
んで、お茶買うんでしょうね、サラリーマン。
そうそうそう。
で、そこの角に、うん、立ち食いの飲み屋あったんですよ。
あったよ。
もう、おっさん冬も、谷市みたいにぎゅうぎゅうに集まって。
あったわ。
あったでしょ。
西有名なとこでしょ。
そうです、そうです。
もうあれないもん、あれも。
あれなくなった。
全部なくなった
もん。もうびっくりして、あと、
になっちゃったもん。
あと、阪神梅田の入り口の横ぐらいに、うん、食券買ってすぐ食べれる
カレー屋
のカレー屋があったんですよ。
あれもなくなってん。
あれもなくなったんですよ。
あれ、ほんま、ショックやわ。
ちょっと、なん
だっけ、あの店、あったな。
名前ちょっと忘れましたけど。
もう、中のカウンターの中で、おばはん、いつもピクルスをこん。
わけわけわけわけ。
わけわけ。この人ね、8時間ぐらいピクルスを分けているんやろうな、思いながら。
あれ、僕、いや、そう、綺麗で新しくしたいっていう、うんうん、大阪市の方向性はわかるんですけど。
ないよ。
なんでも、その。
なくすなよ、言うて。
ね、
うん、
だって、ブラックレインのあの、阪急前のあの、ステンドグラスのやつもなくしちゃったじゃないですか。
ないもの、ないもの、ないもの。
もうだから、もうビルド&クラッシュ、うん、ちょっと、見直しませんっていうことなんですよ。
残せや、生かせやって思うもんね。せっかくあるやつを。
京都ぐらいですよ、本当に。
京都だってもう、新しくなっちゃってる、うん、
だヨーロッパに比べたら、京都でもまだ甘いと僕は思いますよ。
うん、
残しか、まあでも木造と石っていう差はあるかもしれないですけど、
うん。
うん、もうちょっとこう、古いのを残そうぜでちょっと思い出しましたわ。
うん、
もうごっつ腹立たしいんですけど、
うん、
旧車好きの我々にとってはもうほんまに腹立たしいんですよ。
なんでしょう。
ちょっと、ラインがわかんないですけど、うん、古い車乗ってたら、課税されるんですよ、今まで以上に。
うん。
例えば、兄さんが箱スカを所有してたとしましょう。で、今年の何月かをもって、
うん、
プラス、
そうですよ。
デーマンぐらい、
うん、
多く取られると。
そうです。
こう、物を大事にしましょうって僕ら習ってきたはずなんです。
うん、
小学校で、
うん。
大事にした人が、
うん、
税金いっぱい取られるって、
うん、
こう教育と真逆のことになってますね、ちょっと。
まあね、こと車に関して言えばそうですよ。
こと車に関してはですけど。うん、だもう泣きそうですよ、こっちは、本当に。
そうですよ。うん、じゃあ、本当に旧車乗りが貧乏くじ引くやないかっていうのはよく
話ですからね。
うん。
うん、だもう、だ車はもうどんどんそっちの方です。もう電気ですよ、もう、本当に。悲しいかなですけどね、本当に。
ねえ、なくなってってるよね。うん、戻るけど。カレー屋の横のジュース屋もなくなったやろ。わかる？
兄さん。兄さん。もう車の話で、僕兄さん、ほんまに旧車好きやから、しみじみしてるわーって、
うん、
あ、 このテーマはやっぱ兄さんにとっても重いやなって思ったら、うん、話ターン変わったんで、うん、もうさすがにちょっと腰砕きましたね。そんなジュース屋ですか、うん、なくなりましたね。
なんでなくすんね
や、あれ。なんでなくすんねん。これ一杯ください。で、二、三回もワンワンってやってくれるとこでしょ。
お前もうほんま、あそことさ、うん、三宮のさ、そごうん、の地下のジュース屋もなんでなくしてんぽけーや、ほんま。
阪神百貨店のイカ焼き屋はまだあるんですか、
う
ん、
あるね、あるね。もう
あれはやっぱ、
もうおしゃれになってます。
あ、おしゃれにやってるんですか。
おしゃれになってます。もう、列が、ジグザグジグザグで列並べるようになってます。
マジですか。もっと、昔の阪神って、なんかちょっと庶民が行く空気感あったじゃないですか。
ああ、そうよ。
やっぱこれ阪急が、吸収してからそんな感じなんですかね、やっぱり。
まあそれもあるかもしれんけど、
なんかね。
いやでも阪急ほどじゃないよ。阪急もっともっとその上行ってるやんかも。
だってもうえらいことなってますから。
何やの、
辺は、
うん、1階の入り口に入ったとことか
ねえ。
なんじゃあれ、
もう
宝塚やんか。
か、はい、そうな感じでやりますよね。
いや、もう屋根が高い。
高い。もう空気の抜けがいい。
いや、もう全然違う。昔もすごかったけど、シャンデリアってね。
すごかったですけどね。
やっぱりちょっとちゃうわ、阪急さんは。
阪急はなんかそういうのやっぱり雰囲気出したがりますよね。
もう、一段二段違うんやでってとこ出すやんか、やっぱり。もう駅からしてちゃうもん。
確かに。
ね、ワックス効いてるやろ、前も言ったけど。
ピカピカだって黒びかりしてますからね、本当に。
床がね、駅の床がやろ、
ピカピカしますから。
こんなゲロゲロ履いてるようなとこが、普通 JR やったらね、きれい。もう
あと電車のシートの質よ。
ないんや、バイーンバイーンって跳ね返りがすごいでしょ。
座ってギシギシ言わないですもん。
勢いよく座ったら絶対ちょっと膝浮くやろ。
浮きます浮きます。
跳ね返りがあるからさ。
そうなんですよ。
でもうボディもピッカピカやんか。
ピッカピカです、
ね、その点阪神はもう
やっぱりそういうのはあんまり僕はグッと飲み込みましたけど、
そこは変わらへん。
それいいじゃないですか。それは
そこは変わらへんけど、いいでも梅田は変わったわ。
梅田変わりましたね。
だってスナックパークに飯買ったらさ、どこで食うたらええねんってなってたやんか、昔は。
昔はね、
このオムライスはもらったけど、どこで食うたらええのっていうの。
そんな扱いですから、
おっさんとおっさんの間にも肩と肩、バーン当てながら入って、どけほらー言って、
で、そういう懐かしい昭和の空気があったはずなんですよ、昔は阪神、
あったじゃないですか。もうそんなんないもん、もう今もう
ないですよ。
そんなん若い子来てくれへんから。
逆にね、
怖いってなるもん。
阪神天の立ち食いそばとかまだその空気感はありますけどね。
まあね、
あの辺はまだあります
よ。あそこもうできたのかな、あの本屋さん。朝日なんか朝日何やったっけ、でっかい本屋さんあったやんか、阪神の反対側。
阪神の
道路渡ったとこ。
朝日、
ちょっと朝日屋、何だっけ、
朝日屋、純駆動。
純駆動ちゃうよ。
え、
何だっけ、忘れてもった。ずっと工事してビルごとやり直してたやんか。
ああ、なんかそんなやってましたっけ。
え、知らんの。
え、いや、なんか工事やってること自体ちょっとあんまり。あ、はいはいはい、はい、南側の方。
違う違う。
え、北側、
東道路渡った方やから。
はいはいはい、はい。
なんだっけ、あの店の名前。どうでした、
朝日。何でしたっけ本屋の名前。朝日などちゃいますわ。
もう、ビル一棟本屋やってんか。すん、マニアックな本めっちゃある本屋。
気持ち悪い、気持ち悪い。
ここ来たら何でもあるな、言ってたとこ。何やったっけ。何やったっけな、あれ。
何
梅田、本屋、朝日屋。朝日屋ちゃうだっけ、
ブック、キオスク、ちゃう。
違う違う違う。朝日屋書店やったっけ、
朝日屋。
そうやん、朝日屋書店や。
朝日屋書店です。
朝日屋書店閉店って書いてるぞ、ググったら。
どういうことですか。
いや、じゃあ、あの、工事するからの閉店のことかな。
あ、なるほど。まだじゃあこれからっていうことちゃいます。
もう復活してんのかな。
未来書店じゃなくてですか。
違う違う違う違う。
あ、でも朝日屋書店。
朝日屋やん。
ああ。
朝日屋めっちゃ行ってたんやけどな。
ああ。
まあ、朝日屋行ったら絶対あるわ、つって。
まあ、デカめの本屋ですからね。
そうそう。
と
か。
まあでも正直梅田の紀ノ国屋入ったら何でもありますけどね。
君は阪急やから紀ノ国屋近いかもしれないけど、まあまあ、俺らはもう遠いんや。
ああ、確かに言ったら、そうです
ね。茶屋町まで行くのも嫌やん、茶屋町は。梅田、阪急、うん、
まあまあ、ほぼ茶屋町ですよ、
うん。あっちの方はもう滝になってるから、俺らは。
なるほど。うん、ゴジラ対キングコング映画。
ああ、なんか今やってるんでしょ。
見てきましたよ。
ああ、よう言ったな。
まあ、頭から尻尾までもうあんこぎっしりでした。
面白かった？
とにかくガチンコの、
うん、
ゴジラキングコングの大喧嘩見せてくれます。
うん。
もう最初からもう、
うん、
いきなり暴れてます。
なんで？
最初は。キングコングがなんかあるシェルターに保管されてるんですよ。
もうそっから分からへん
や。うん。僕も分からへん。でもそういうとこから始まるんです
よ。どこで見つけてきたんや、そんなの。
分かんないですよ。で、キングコングが気づくんですよ。あ、俺、
いや、
なんかこの空間は嘘だって。なんかコロニーみたいな感じなんですよ。
その前に、それまでどこにおったんや、ほんだら。
全然分からん。いきなりそっから始まるんですよ。
うん、
それで
眠らされてんの。
うん。ほんでキングコングが、あ、俺
帰りたい。
うん。これは閉じ込められてるぞって気づくんですよ。それで、保管してる方もなんかエイペックスとかっていう会社が保管してるんですけど、これはもう気づかれたと。
うん、
ちょっと新しいところに移動させなあかんいうことで。
うん。眠らせなあかんやその前。
で、まあ何回して船で移動することになるんです
よ。船には乗るんかいな。
乗るんですよ。
うん、
そしたら、うん、もうそこでいきなりゴジラドーン来るんですよ。
船で運んでる途中に？
途中に。
もうそれも突然やな。
突然なんですよ。
おう、それちょっとすいません、アメリカの話ですか？
アメリカの話です。で、もう周りの人間はキングコングはゴジラのライバルだから言うて、
ゴジラって分かってんねや。
分かってるんですよ。
なんで分かんの？
もう見た目でしょうね。背中のあのビラビラですよ。
え、前に見たことあんの？
あるんですよ。もうなぜか。
どこで見たことあんのやろ。
わかんないです。
日本のゴジラよ、あれは、言って。
兄さん、こんな、もうだからゴジラ対キングコングとかで、
うん、
そこなんでなんとか、もうそんなん考えんでいいんですよ。
もう、ありきな
んありきなんですよ。もう、要はもう、あいつらのどつき合いを見たくてこっちは行ってるんですよ。
人いらんやんけ、ほん
と。人いらないんですよ、本当は。
もう、うん、無人島でドタバでやらしとったらいい
んじゃん。うん。ほんで、まあ、何やかやって、ほんで、もう、とにかくその戦闘シーンがあるんですけど。
なんで急に襲うんよ、キングコングを、ゴジラ。
まあ、それはネタバレになるんで。
あ、そこだ、
そこが、もう話。
理由があるんやんじゃん。
理由があるんですよ。うん。だから、それは言えないんですけど、
うん、
なぜかゴジラがキングコングを襲いに来ると。うん、喧嘩しに来ると、
うんうんうん
うん。っていうのは、それはその話のオチで、なぜかっていうのはわかるんですけど、
はい、
うん。で、僕、全然それとは関係ないところで疑問に思うんですけど、
うん、
ゴジラって、
うん、
あの核の力やなんやかんやでなんかデカなったっていうことだったと思ってるんですよ、
僕は、うんうんうんうん、
キングコングめっちゃデカいじゃないですか、
うん、
あいつ何食ったらあんなデカなるん？
ああいう種類やんか
でもあいつ一匹しかいないですよ。
え？ほんなら、
うん、
あいつ一台で終わりかいな。
いや、だけど子供見たことないですもんね。
おるんちゃん、発見されてないだけで。メスキン、あいつオスか、ほんで。ところで。
あいつオスですね。
じゃあメスキングコングおるんやな。
クイーンコングみたいな。
で、コングジュニアもおるわ、いいな、そんなもん。コングアイランドがあるんやだから、ど
っか。全然見たことないですよ。
あるよ。見つかってへんだけで。
なんか、なんかの映画で見ました？
あるねんって、それは。コングアイランド二丁目やんか、だから。
ちょっと中川剛みたいなザクッとしたあしらい方するのやめてもらっていい
ですか？だって、じゃあほんな、なんか事故で大きなったんかい？
いや、だから、なんででかなったんでしょうね、最初ほらっていう話。
最初の最初の白黒の時のさ、うん、エンパイアステートビルにさ、美女を連れて、キャー言われてたやんか。
うん、
あのコング、どっから出てきたよ。
いや、でもそれも謎なんですよ。だからなんで、でかい、動物園から逃げ出したんですか、あれ。
どこに飼われてたよ。どんな動物園よ、それ。
でしょうん、
それなりにでかかったよ、初代も。
初代もまあまあでかかった
で。でかかったよ。
うん、でかかったです。で、ゴジラと、
うん、
タッパーは同じぐらいなんですね。
いやいやいや、それは最初の白黒キングコングのこと言ってる？
いや、今回のやつは。
ああ、今回のやつは。めっちゃでかいやん、ほんだら。
めっちゃでかいんです
よ。どっちがでかい
でも、
うんうん、
でも、うん、昔のその、ビル登ってた白黒のやつは、うん、そこまででかいイメージないじゃないですか。
うん。
ゴジラほどは。
そうね。
うん。ゴジラはどっちか言うたら、直立不動してそのエンパイアステートビルと同じぐらい、
うん、あると
思うじゃないですか。
うん。
でも、キングコングはそれを登ってるっていう話やったんで。
うん。出てちっちゃいけど、まあそこは今回の話に合わせて、
あ、こう。だから初代のキングコングと今回のキングコングは多分別
物。もちろん別物ですけども。
別物やったら兄さんがさっき言ってた話は別におんねんっていう話は分かりましたわ。
そうそうそうそう。そういうことです。だからああいうものよ。ゴリラじゃないのよ、だから。
あのビル登ってたキングコングの孫とかがよりでかくなってるかもしれないみたいなことですね。
まず最初に言うとけど、ゴリラじゃないのよ。まずはっきりさせておくけど、キングコングなのよ。だから、
ゴリラの、
ゴリラも、ゴリラ。うん、僕見えてると思いますが、
うん、
あくまでキングコングなので、コングなので。
生まれた時からそれなりにでかいですか、うんうん、
そらでかいわ。
なんで知ってるんやろ。
そう、だそういう奴らやんか、だから。
そういう奴ら。
うん、でかいよ、それは。例えば、ほら、うんうん、犬なんかでもさ、子犬が言うたって、うん、例えば、セントバーナードでも、なかなかでかいやん。足も太いし。
そういう問題なんですか。
でかいやんか、子犬言うたって。そらでかいよ。お母ちゃんがでかい母体から生まれてくるやん。それ、その大きさやんか。
あ、だから、怪獣ではなく、う
ん、コングや言うてんねん、だから。わからんやっちゃな。
怒られてますね。
でも、怪獣とは一言も言うてへんやん。
怪獣じゃないんすか？
コングのキングやから、キングコングやから。
でも、街荒らしますよ。怪獣じゃないですか。
そら、人間目線で言うたら、そらそうやわ。コングからしたら、ここどこやねんってなるやんか。
はい、でも、何食ったらあんなデカなるんでしょうね。
で食うてデカになったらしいね。あれがデフォルトやんか。コング族、コング目、コング化、やんか。ね？だから、はっきりしたこと言うたらや。
コング目？
コング化。
コング化。
あ、じゃあ、コングやんか。アザみたいに言うなって。
もう、なんかプロレスラー
みたいな。住所みたいな、住所みたいな、大アザみたいに言うなって。
いやー、でもすごい、やっぱすごい疑問なんですよね、僕は。
いや、ああいう、そんなこと言い出したら、うん、ゴジラだって、ああいう生き物でしょうが。
いや、ゴジラはもともと、あれでしょ、イグアナでしょ、あんなもんは。
え？
イグアナですよ。
全然ビジュアルちゃうやんか。
ビジュアルちゃいますよ。
うん。
イグアナが、なんか核実験やら何やらで、うん、化学反応を起こしてデカなって思ったんですよ。
ここ実験でイグアナなんて蒸発してまんちゃうの、ジョーンっつって。
それが、うん、映画の怖いとこでさな。
え、そうなの、
うん、いや、僕、そう思ってますよ。
なんていうの、海に掘った、それこそ恐竜の生き残りみたいなもんが、うん、この放射能な、云々によってってことじゃないの。
じゃあ元はあれ恐竜の生き残りなんですか。
じゃないの？
いや、知らないです。
そかも。それが核実験のあれで、じゃないの？
だから、その。
イグアナじゃちょっとあまりにもちっちゃすぎへんか、
う
ん。
イグアナはちょっとあれですわ。あ、で、うん、その、孵化し損ねた昔の恐竜の卵があって、うん、で、それが、その、核爆発の放射能で、なんか化学反応を起こして、生まれてみたら、ゴジラだったみたいな。
うん、そうそうそうそう。
お、そう、合ってるんですかね。
そうよ。
そういうことでしょうね、きっと。
で、同じように、コンゴルドは、ああいうものなんだ。
なんででかなったかっていう
話。でかなった話、でかいんよ、もともと。わからんやっちゃな。なんで元があるようにしたいのよ。
だって見たことないですやん、あんなでかい猿。
え？それは映画やから。
それ言っちゃいます。
もともとでかいっていうのをどうして認めてくれへんの？なんかででかなったものばっかりじゃないのよ。
もともとでかいっていう。
でかいよ、全部でかいよ。だから、コングのおる島もでかいし、コングはでかいし、コングが登るヤシの木も、
なるほど。
コングサイズやし。
だから、コングが握るバナナも。
コングサイズやん。
すごいでかいですね。
そういうことや。コングバナナやか。
丸太みたいなバナナ食うと。
丸太どころじゃないぞ。椅子、ちょっとした船ぐらいあるぞ。
その島どこにあるんすか？
それは言われへんな。
そういうことですか。だからキングコングがなんででかいかっていうのがすごい謎やった。あ、だからもともとでかい。
なんででかいかを追い求めるから答えが出へんねん。
あ、だから
あれが正解やねん。
なるほど。
あっこからまだでかくなっていくんや。
エンパイアステートビルに登ってたキングコングで生後何ヶ月ぐらいですか？
あれまだ若いで。
あ、マジですか？
うん。もうまだ5、6歳ぐらいや、俺。
5、6歳？
うん。
あれでですか？
うん。だやんちゃしてるだけやんが、わあ、かわいいお人形だ、言って、人間の女の人見て。
あ、だからこその、暴れっぷりだったんですか、
う
ん、
そうそうそう、じゃれてるようなもんでさ、な。
大人やったら、
うん。それは今回の映画ぐらいの。
うん。
あ、でも、中2ぐらいじゃん。
中
2?15 歳、4歳、5歳ぐらいの。
あ、だから、その、コロニーみたいな、うん、その。
ちょっと声、
うん、
変わってたやろ。
あ、変わってた、そういえば。
そうやろ、
うん、
うん。
低くなってましたもん。
そうです。若干、ちょっと、高かったり低かったりが、ちょっと混ぜ混ぜになってる。う
ん、あ、ちょっと女性に興味持ち出したりとか。
うん、頭ちょっと見て、頭。ちょっと坊主になってるやろ。
あ、ほんまや。
うん、そういうことや。
こんな感じでいきます今日。
うん、だから、なんでそのさ、うん、でかなったとかいう、うん、違うね。今、これからでかなるんや。
あ、まだ途中、減ってる状態っていう。
途中のコングやんか、だから。
途中コング？
うん。これからやん。だから、そら、最終的にはゴジラは抜くかもしれんね。言うたって。タッパで言うんやったらね。
はぁ。
そら、うん。あり得るよ、それは。八村くんぐらいになるんちゃ
う？ものすごい、八村くんぐらいって。
人間で言ったらね。
あ、なるほどね。うん。それはちょっと偉いもん、
ね。ゴリ村ルイみたゴリ言うて戻るやん、ほんで。ゴリ言うたらあかんやん、そこは。
いやいや、もう、すごいですね。あ、だから、その、コング族ではまだ、あんなもんは。
若い、うん、まだ。
まだ、タッパまだ行きますっていう。
まだ。だからちょっと、やんちゃが過ぎてたやろ、きっと。
ああ、ものすごいやんちゃでしたよ。
せやろ、
うん、うん。
そらそうやわ。うん、
そっか、でもちょっと頭良くなってましたもん。そういえば。
昔、そうでしょやっぱり。
コング、昔のコングより。
そうでしょ
うん。あの、ゴジラが、
うん。
被服、こうとしたとき
に。おお、防いでた
のあの、口元、手でガチャってこう。
ずるえらいもんで。
吹かせへんみたいな感じで。
やっぱりね、手足が器用やから、
うん。つまんでましたもん。
うん。
うん。すごかったですよ。
お
うん。あとなんか、うん、武器とか使ってます。
ほら、賢いわ、やっぱり。
賢い
わ。賢いわ。
うん。いや、だからやっぱり、ゴジラよりは頭はいいみたいですね、
う
ん、多分。
そう
、うん。そういう感じです。
次、また続編あるとしたら、今度はもう、人間が そのコンゴに協力して武器とか持たせるようになるかもしれないね、これ。
あ、もう利用してやろうと、人間側が。そうコングを。
武器を、お前これ使え、言うて。
兄さん。
うん。
この映画でキングコング全然人間も利用 しとるんですよ。
どういうこと？人間の武器を使ってしまうの？
いや、ゴジラを倒すために、うんうん、キングコングをもう利用しとるんですよ、人間が。
あ、人間が？
が。
あ、じゃあ、あれ、昔のさ、
うん
うん、怪獣映画みたいに、うん、言葉が通じるわけ？
なんとなく、その、話せる子がいるんですよ。これは、その、なんていうか、
よくあったやんか、昔のゴジラ映画とかでさ、
うん、
半ズボンの少年とさ、
はいはい、あ、外人、もうまさにその感じ。
外人のボクちゃんが来てさ、
うん、これはネタバレじゃないですよ、
うん。
YouTube とかの CM で見たら、もうそのシーン出てますから。う
ん、なんか、おーいって、うん、ゴジラ、頑張れとか言ったらさ、それ聞いて、
もう、なんやったら、もう、そうそう、ゴジラが、ちょっと、力こぶ作って、答えてみせたりとかね、
うん。そんなことを、コンゴがするわけやもんな。
やります、やります。
あ、そう、うん、さすが、言葉わかるんだね、人間の。
もう、わかる。コング、賢いです
よ。賢いやんか。
ものすごい賢いですよ。
やっぱり、ね、うん、そこは、ほんだらもう、うん、コング、人間よりやんか。
どっちか言う
と。どっちか言ったら悪いのゴジラやんか。
と思うでしょ、
うん、
でも、その、ゴジラも理由があって。
襲ってくるんでしょ襲
って
きてる。それが話の芯の部分なんでしょ
でもそれはもうネタバレになるんで。
なるほど。
うん。ちょっとね、その、一方的にゴジラも悪者にはできないっていうのはあるんですよ。
あ、ゴジラのやってることもわかるってなっちゃうんや。
だって日本で言う、日本のゴジラ映画って言ったら、
うん、
ゴジラって守護神って言われてますかね。
お
う。うん。
ほ
う
ほ
う
ほ
う。あれちゃうかな
守護神誰を
人間をですよ。
人間を守る守護神の。
そういうことですよ。
ほ
う
ほ
う
ほ
う。まあ、ただ、アメリカから香港移るようなんですけど、もう香港むちゃくちゃ、も
う。香港に行っちゃうのこと。
香港めちゃくちゃですよ。
あのビルをバシャバシャ、うん。あ、そのビル登っちゃったりなんかして。
登ったりもしますし、
うん、
もう、いやもう、香港市民もずっと
キャーなるわ。
足元でキャーなって
る。なるわ、なるわ。
もうやりたい放題です。
そこはでも
めちゃめちゃ。
でもあの人が助けてくれるんじゃん。
誰ですか？
ジャッキー・チェンです。
ジャッキーは出てないです、
ね。なんでよ、出てくるやろ、香港やったら。
いや、
ジャッキー。ホンチョティー、ファンタンティー、ファンチンチントンティーやんか。助けに来るやんか、あんた。3人連れて。デブコンと、サムハン・キンポーとユンピョー連れて。
ユンピョーもいいって、いうことでね。
は
っ、
は
っって。はっはって。それジェットリーでしょ。
3人任せといたら大丈夫やわ。
シティハンターアイ。
そうそうそうそう。俺足元で戦ってるやん。
ジャッキーは出ないですって。出ないの？出ないですよ。
ほんまかいな。
出ない
んだ。その
年でしょ。
だから香港ちゃうの。
だからじゃないんですよ。
わざわざそんな遠いとこまで何しに来た
の？いや、ゴジラ対キングコングって、ものすごいプロモーションやってたと思うんですけど、
うん、
ジャッキー出てんの見たことあります？
いや、だからそれはもう見どころやからさ。
シークレット。
うん、そんな予告編になかなかさえんやんか。
もう、チラッと見切れるぐらい、
うん。あれ出てるんちゃうつって。
今の、
うん、
今の完全にデブゴンやんな。
そっちかいな。まだ太とんかよ、ほんで。
金宝
じゃねえつって。
兄さん、
うん、
それ
やったら俺見に行くわ。明日って。
兄さん、その前回のやつとかね、
うんうんうん、
あと落語のやつとか、
うん、
もうここ2回ぐらい結構褒められてるんですよ。
うん、
今回こんなざる雑談、ちょっと。
本質はこっちちゃうの。どっちかってこっちの方が跳ねるやんか、わしらは。
まあ、自分のペースですから。
なんぼでも出てくるやんか。
なんぼでも
出てくるんです
よ。
う
ん、本当ですよ。
ついにはジャッキーチェーンまで出してきたやんか。
金庫を言うてますから。
それやったら、その内容やったら明日見に行くわ。
あ
パンを買うわ。
家で映画見るとするじゃないですか。うん、声ちっちゃいなーって思う時ありますね、役者。
役者が、その、素材自体がそもそもちっちゃいんじゃなくて。
まあ、素材もそうなんですけど、うん、で、聞こえるように、ちょっとボリューム上げるじゃないですか。うんうんうん、でそうしたら、うん、爆発音とか、いきなりドーンでかいんですよ。うんうん、
なるなる。
あのバランス、なんであんなことするんでしょうね。
あれはね、うん、一つは、テレビの問題があるわ。
もう、ほんまのやつ、話し出しちゃうっていうね。いやいや、
ほんまにほんまに。ほんまに
ボケへんもん、も
う。液晶テレビでしょ？
液晶です。
それなりのサイズの。
うん。
やっぱ、ヘッポコやもん、スピーカー。液晶テレビは。
あー、スピーカーの問題ですか？
例えば、その映画見えるときね。
うん。
ボリュームの、数字通知が出てくるじゃないですか。
出ますよ。
何本ぐらいで見てますか？
だいたい18から
20。ああ、もうちっちゃいちっちゃい。
え？
もっといかな。
いや、でも20超えたら、うちの嫁さんもうるさい。
うるさいよね。
うん。
でもそうじゃないと、やっぱり。
あ、だから声拾おう思ったら、
そうそうそう。
25ぐらいになっちゃうんですよ。
そういうことなのよ。
でも、なんか、例えば銃撃戦とか起きるじゃないですか。うん、もうバホーバホーになるんですよ。だあっこのバランスなんとかならないですかね、あれ。映画、家で見るとき音量問題。
え、それはもうマジの話してる？
マジの話しますよ。
じゃあもう一番手っ取り早いのは、うん、ヘッドホンやわ。
あー、二人で見れませんや。
そんなもんしようか。二個買ったら言えないかよ、ほんだら。今怒られる人、言うた人が、なんでおるんよ。
いやいや、一緒には見てるんですけど、
うん、
ちっちゃいから言って大きいしたら、うん、下げられる
んです。じゃあもうヘッドホン二つで、お、めいめい好きな音量にしたらええやんか。
喋れないじゃないですか。
何を喋ることがあんねん、映画見てるときに。あ、映画、家で映画見てるときに横で喋るタイプ？
嫁さんは結構喋りますね。
もう、あ、もう絶対許されへんわ。
あのね、でもそれは、わかりますよ、
うん。うるさいね、もう。
一
人ごとやったらええで。
え、でも、うん、これ、よく聞く話じゃないですか。
うん。
あ、でも、あんまりこんなん言わんほうがええんか。
いや、聞くだけ聞くわ。
男の脳みそって、
うん、
もう、例えばテレビに集中したら 100% テレビ行くと。
うん。
でも女の人はテレビ見ながら喋ったりとか、なんやかやする。
まあ、人にもよるけどね。
それで、
多いんかな、でも。
テレビをまあ見てるじゃないですか。
うんうんうん。
それで、うわー喋ってくるでしょ？
うん。
それで、でも、無視もできないで、なんとなしに合図地は打つんですけど、うん、頭半分はテレビ行ってると。
うんうんうんうん。
で、嫁さんは、僕の方に話しかけてるんですよ。
うんうんうん、
で、話ひとしきり終わったら、
うん、
え、これほんでなんで今こんなんやってるんって僕に聞くんですよ、
うん。
いや、それ説明せなあかんから。
それはテレビ局聞けなんですよね。
え、これってなんとかで、なんとかなとかって言うときに、
うん、
見てたらわかると思うでって、
うん、
僕。
うん、もっともな話や。
言うっすけど。結構ね、うん、その、会話が弾んじゃうんですよね。
うん。
うん、
でもだから、さすがに劇場ではないやろ？
劇場ではさすがにないです、うん。
それと同じことを家でしてくれたらしないけど。
それはもう劇場ではもう絶対ないですけど。
でしょ？
うん。でも、そんなんないですか？
ありますよ、だから。
やっぱ兄さんのとこでもある、
ね。あるけど、うん、全く集中してるから、回転しない。
いや、まあそうなりますよね。うん。うん、だって、兄さん
一人ごとなんやろなって思ったよ。気がしてるもん。
でもう、うん、DVD で、うん、マーベリック、買ってきて、
うん、
よし、買おう、見よう、言う
て。ああ、それはね、いや、もうごめんなさい、ね。根本的な話するけど、一人で見ますから。
もう邪魔はさせないと。
あ、そうそうそうそう。
なるほど、ね。
基本的に一人で見ますから。
あ、もう映画見るときはもう集中して。
うんうん、
あ、それはもう賢明ですよ。言われたくない
から。そう。
うんうんうんうん。わかりますよ。
で、おもろなかったら、 そーっとスマホを取り出してしまうっていう。なんか、ながらみになっていくっていう。
オーバーザトップをね、見ようと思って。
おなぜまた急に。
いや、なんか、80年代のスタローン映画で見、あ、オーバーザトップそういえば、
見てないって
一回ぐらい見てるけど、内容あんま覚えてないわと思って借りに行ったんですよ。なかったんですよ。
あ、置いてなかった。
うん。
ほう。
で、偶然見つけたのが、
うん、
あ、こんなんあったんやっていうのがあって、
うん、
ポリスアカデミー777みたいな。
パチモンの方やな。
パチモン、いやいや、パチモンじゃない。
ちゃんとあのシリーズなの？
なんかラッキーなんとかみたいな。モスクワが舞台なんですよ。で出てる人は、いつもの、なんか教官とかも出てるんですよ。シリーズでちゃんと、ウィキペディアとかでも紹介されてるんですよ。
うん。
だから、あれ、94年か95年の作品なんですけど、
うん、
90年代入ってポリスアカデミーの新作なんか出てたんやと思って。
うん。
でも代わりにそれ借りてきましたよ。
おう。で、うん、見ました。
見てないです。
見てないんかい、見てない。こっから聞けるんか、何思うやんか。どないやねん。
いや、あったっていうのがちょっと衝撃で。
ああ、じゃあこれから見るんだね。
そうなんですよ。
オーバーザトップ。でも何の映画か知ってるでしょ、オーバーザトップ。
腕相撲やいうのは知ってます。
腕相撲って、まあ腕相撲ないけどね。
腕相撲で、あれってジャンル何になるんやろうと思って、
うん、
まず一番最初に、まあアクションじゃないと思うけど、アクションをバーッと探したんですよ。
うんうんうん、
で、なかったと。
うん、
じゃあドラマかな、
うん。
ドラマで、あいうえ、オーバーだと、あ、ないわ、と。
うん、
ラブロマンス、ラブロマンス？
じゃあもうほんまさ、まあ
でも一応ちょっと見とこう思って、うん、うん、オーバーないわ、あでもカクテルはあるわ、うん、みたいな、ホラーはないよな、全部見たんですけど全部中でSF じゃないじゃないですか絶対に、
もう前から言ってるけどさ、
何なんすか、
50音順で並べろよ、
そうなんですよ、
お前。
うん、
何でジャンル、そう、ジャンルで置くから、こっちがそういう思考になるやん。うん、あれは何になるのって。
そうなんです。
で、アクションや思っていったら、うん、スポーツなんかいとかね。
まあ、例えばね。うん。せめて、まあ、テレビドラマシリーズと映画で分けて50音です。うん。うん、
それか、
うん、
あの、店のこともあるから、
うん、
今までの並び方、それでもええから、
うん、
どこにあるか、50音で検索できるやつ OK。
あ、それね。
うん。
うん、タッチパネルでね。
図書館とかにあるやつ、あれ、うん。
あるやつでね。うん。
それは、スポーツのここですとかさ。
やってくれたらもう、うん。それでいいんですよ。
そういうことが、
うん。
アマゾンに負けるとこやぞって話や。
実際負けてますから、ね。
分かってんのか。こっちはタイトルでいけるんやぞと。
なんやったら、
うん、
あれなんですよ。もう、タッチパネルで、
うん、
USB くれたらいい、貸してくれたらいいんですよ。
入ってあるやつ？
ほいで、
あ、ほいで、そこに入れてくれるんや。
で、お金入れてください。
あ、素敵やん。
ピッポッパッポ。つって、ほんで、いついつまでに、あれせんかったら、もう自動焼却されるんです
よ。うわ、素敵やん。もうそれがやんか、うん。それ Amazon ちゃうの、ほんで。
アマゾンですね。
それアマゾンやんけ。なんで店行かなあかんねん。
ほんまですやんか。なんで店行くことになったんでしょう。
ほんまやな。
うん。
オンラインでしてくれよ、それやったら。
うん。そういうとこなんですよね。
そういうとこなんや。
うん。
だからほんま前から言ってるけど。
うん。
ジャンルどうでもええねんって。
だ結局、うん、そのアマプラでプライムになってないやつを狙って、うん、その仮に、来てもらわなあかん、うん、わけじゃないですか。
でよく
ああいうところは。
よくさ、
うん、
じゃあ、例えばオーバーザトップで狙い撃ち今回行きましたって。
うん。
バーっと、アクションやと思うから、うーんって、 あ、ここら辺やな、ああいう、オーバーザートップないなって見たら、うん、スタローンはスタローンコーナーに移動していますみたいな。
ああ、わかるわ。腹立つ。
期間限定でね。そう、まあ。まとめてこっちにあれ。う
ん、ごっそり。
知らんがな。先上よっていう。あったやんか、昔そういうの。
ありました、ありました。
スタヤとかで。
うん。そうなんですよ。
まとめてまーすみたいな。
結構苦労してたどり着くんですよ。
そうそうそう。
ごっそりないっていう。
なんでやねん。
なんでやねんっていう。うん。
だったら最初からそういう置き方してくれたらええやんって話。
24まるまるないんかいみたいなね。うん、
そうそう。ひどい。
ありますよ。あれはちょっとひどいですね。うん。
そう、そう、アメリカドラマなんかでもさ。
うん。
どこにやんねん、この、ごっそり横一列シーズンで置いてるけどって。どこやねんっていうね。
めっちゃあるやんけ、っていうね。
もう、めんどくせえわ、これ端から見ていくやつって。
でもない映画増えたなって僕思いますよ、本当に。
まあ、
間引きされてるなっていうの。
うん。
ショートサーキットとかないっすからね。
あ、そう。
見かけないですよ。
そんなね、マニアックなやつ探してるつもりもないんやけどね。
うん、
ああいうソフトエロみたいなのないんかね。ポーキーズみたいな。
いやー。
おつむてんてんクリニックみたいな。なんか、あったやんか。
そんなんありましたっけ？
あったやん。なんかちょっとソフトエロなさ、アメリカの。
クロコダイルダンディとかもないっすからね。
あるんじゃん？クロコダイルダンディぐらいやったら。
コメディ多かったですよね、80年代。
昔はね。
うん。
あったよ。
少ななりましたよね。
少なくとも VHS 時代はめっちゃあったよ。
うん。
あんなんでくだらんのいっぱい借りたもん。
くだらないやつ。
うん。
うん。いや、もう、やっぱちょっと銃撃戦見せたがりますよね。ものすごい。
コメディで？
いや、最近の映画は。
そうかな。
うん。銃ばっかりぶっ放しますね。
そうかな。そうですか。うん、
そんな気しますよ。
そういうのばっか見てるからじゃあ。
まあそういうのばっか見てるからする
かね。そんなにぶっ放しますかね。
うん。いやだからヒットする映画とかってなんか、
うん、
なんかドンパチモンが多いな。
そんなばっか見てるからちゃうの。
そんなばっかり見てるからですか、これ。
そんなに売ってますか。
兄さん。
うん。
結構ね、取れ高はもう取れてるはずなんですよ。
そうなんです。1時間。
ですけど、
はい。
ですけど、
まだ行きます。
山がね、
うん、
ちょっと来てないですよ。
あ、そう。コング頑張ったけど。
コング頑張りましたね。
うん。
それじゃあもう大丈夫ですか？
あ、いいの？どっち？
お便り行きましょうか。
行きましょうよ。
はい。
止めます。
はい。
桃井のおっさんのオールデイズザネッポンはオールネポで原作。
はい、お便りいただいてます。ありがとうございます。はい、ケータマンさん、
うん、
セーラームーン見てましたよ。 お肉いる順で言うと、
うん、
豚、鶏、牛です。
ほらほらほらほらほら、
もうお兄さんと全く同じ。
うん、
豚人気ですね。
うん、
雪之助さん、さんに侵されるちゃん中さんの腕が申し訳ないが面白すぎる。あと唇に火の酒でミレニアム世代の僕は、武装錬金の思い出が一瞬蘇った。
うん、
梅雨の朝に笑顔をありがとうを言っていただいてますけども。
うんうんうん、
片手にピストルでしょ。
それあれでしょ。それは放送室のやつでしょ。
バレました。
パチモンのやつでしょ。
僕は正直この歌って言ったら、真っ先にあれを思い出すんで。
あれでしょ、よし行くぞやないかいってやつでし
ょ。沢田研二衆や言うて、まっちゃんが カセットテープ買ったんですよ。
聞こうぜ。
よっしゃ、聞こうぜって言ったら、もう、どこのおっさんか知らん人が、片手にベストルーって歌って。
よし、行くぞやからって。誰や、これって。
あの回めっちゃおもろかったです
けど。あれはね、もう最近そういうパチモン、その
ムシってないもんね。無理でしょ。無理無理無理ですよ。
パチモン自体がもう売れへんもんね。
うん。やったらダメですから。
めっちゃ売ってたよ。あのサービスエリアとかで。
あ、売ってました？
うん。買って、ちょっと旅のお供にいかがでしょうつってさ。
ゆるゆる時代の時のやつですね。そ
うそう、あの、子供がうるさいからってさ、漫画詰め合わせみたいなのもあるんよ。下手馬のジャケットがあって。
そうそうそうそうそうそう。
うわ、うわ、あれも全部入ってるわーって。買って買ってって買ってもらって、かけたら、もう片手にーやだから。
ペッタルーや。
そうよ。
どこのオバハンが歌ってるんかわからんようなやつがね。
ガンダムこんな歌、こんなんちゃうって。燃えあれ、燃えあれって。
ええ声やな。
誰このおっさん。
爽やかやわ、みたいなね。
君よー、みたいな。拳聞いてる、みたいな。
これ、武装錬金っていうのは、なんかアニメかなんかなんですか、ね、
これの主題歌で使われてたみたいですね。このジュリーの、侍が、
うん。オマージュということで、
うん。
ありがとうございます。
あのね、今日、はい、さっき言ってた、その、ちょっとドライブしてるときにさ、
はい、
毎日放送しか聞かねえかったんよ、もう。田舎の方やからさ、
はいはい、
ラジオ全然入らなくて。
はい、
でも、ええかーって MBS 聞いてたら、なんか昼間のラジオで、
はい、
もう今日はカバー曲特集ですとか言って、
はい、
ね、まさに、
うん。
この人がこんな歌を歌ってましたみたいな、ずっと話してたのよ。
名人でしょ。
違う違う。
うん、
そのさっき今言ったその、
うん、
ジュリーの歌を、
うん、あ、稲葉さん
そう。
あ、それ、僕知ってますよ。
ね
え。うん。
何やったっけ、
勝手にしやがる。
勝手にしやがる歌って
。うん。やってるんですよ。
もう完全にビーズの格好になってたね。
いやあれ、確か、
ね、
松本さんが出してる CD で、
うん、
まあ、昔の歌謡曲を松本さんのギターアレンジで、うん、で、ボーカルが変わっていくんですよ。
ああ、そういうことね。
稲葉さんがやってたり、
ああ、なるほど、なるほど。
あと、他の、誰かな、あの、倉木舞が歌ってたりとか。うん、そういうアルバムが出てるんですよ。
なるほどね。
うん、やってました。
カバー、あ、でもそれ良かったよ、でも、聞いて。もう完全に、
まあ。稲葉、稲葉賞になってたでしょ。
そうそうそう。う
ん、そうなんですよ。
昔あったんちゃうっていう感じでね。
あはははは言ってたでしょ。
そうそうそう言ってた言ってた。
あの感じで、
うん。
そうなんですよ。
でもカバーで言ったらやっぱりあの、小畑さんでしょ。一人紅白の。
あー。
あれすごい。全部一人でやってるからね。
いやちょっと多彩さが違いますよね。
これも歌うんかいっていうのいっぱい出してくるもんね、あれ。あれ面白いよね。
そうですよね。桑田佳祐天才説はありますからね、やっぱり。
はい。
はい、小谷さん、
はい。
まだ聞いてないリスナーさんへネタバレしたくないから詳細は書きませんが、ちゃん中さんのトイレ詰まった話、絵が目に浮かぶようで本当面白かったです。
うん、
これ結構受けてたんですね。
うんうんうん、
ありがとうございます。でっかいのもみたいの三世さん、はい。さんに気をつけろよ、デコスケ野郎いうことですね。うん、はい。誰がデコスケ野郎ね。
これ何かわかりますか、
これはもう金田ですよ。
そうそうそう。うん、そういうこと。金田つながりですよ。
金田つながりで、
うん、
掘り込んでくださった
りです。
ありがとうございます。シカさん。
はい。
はい。あ、この方はもう、大学1年生のヤングの方ですね。
おー、はいはい、はい。
前に DM したものです
。
言っていただいた。
はい。はい。
前半の強制 FPS の FPS 視点の件、
うん、
すごいわかりますと、
うん。
自分も同じ色でも自分と他人とでは別に見えるのでは、
うん、
とか、実はこの世界は自分が生まれたと同時に発生していて、自分の死と同時に消滅するのではとか考えると眠れなくなります。
うんうんうん、
だからね、そういうことやっぱ考えちゃう人いますよ、
うん
うん、僕もそうでしたけど、
うん
うん、 もう果てしない謎を考えすぎて、わーなるっていうね。わかります。
はい。
ありがとうございます。ピスケさん。
はい。
カッカさんの、
うん。
お便りを何回も、大統領を大統領と噛んでしまうちゃん中さんに、
うん。
はよしゃべれやと、
うん。
噛みつく兄さんに、
うん。
相変わらず、笑いが抑えきれません、いうことで。
うん。
うん。そうなんですよ。
大統領。
うん。中身のある話なんか一個もしないですからね、本当に。
はっきり言わんでもいい。
こういうのを、うん。ちょっと笑ってもらえれば、うん、もう、御の字です
よ。そういうことでしょ？
はい。もう、聞き方としては100点ですね。
はい。
ありがとうございます。
はい。
まさきさん。
うん。
昭和元禄落語真珠。
うん。
これ確かね、僕、うん、昭和元禄って読んだんですよ。
また。元禄寿司の元禄でしょ？
元禄落語真珠ですね。わ、うん、かりました。大山敏郎さん。
はい。
初めて行った〇〇ホテルのお金の支払いは小さな小窓でした。ファミコンも遊びたい放題だったな。最後に行ったのは、あれ？部屋に自動生産機あったかなっていうことで。この小窓のシステムはちょっと見たことないですけどね。
これなんすかこれ。
なんすかこれ。
これは、
うん、
このコマ、出ます言ったら、ここの小窓をガーッと開けて、
うん、そこでやり取りするんでしょうね。
外におばちゃんなりが来て、なんぼなんぼでそしてこうやり取りするの
いうことでしょうね。
すごいな、これ。
これ、っていうか。
外やん、ほんで、すぐ出たら。
これ、どこで撮ってるんですかこれ。
これ、いつの時代、昭和
っていうか、もうこれ廃墟でしょうね。
怖いんやけど、この動画の
感じとか。ちょっと怖いですね、これは。どこで撮ってはるんですかこの大山さん、これ。
なんか床の散らかりっぷりとかも怖いんやけど、なんか、壁が剥がれたような。
ちょっと怖いですね。
めっちゃ怖いな、これ。
あのですね、ありがとうございます。
はい、
あのですね、萌え系のアニメ、ちょっとどんなんがいいですかいうので、ちょっと募集したじゃないですか。
うんうんうん。
なんつかちょっと来てまして、君彦さん。
うん。
メイドインアビスの、テレビ版とその続きである劇場版深き魂の、これは何て読むんですか？なん？うん。
なんだい？
なんとかですわ。をおすすめしていいのかなこれ、うん。いうことをいただいてるんですけど。
うん、
メイドインアビス、
うん。
うん。で、体調の悪い隊長さん。うん、私もメイドインアビスを、
メイドインアビス、
うん、おすすめしますと。
うん、
唖然とするでしょうが、どうか、一期の最後、最終話まで見てほしい。いただいてます。あと、とめきちさん。うん。アマプラにある女の子可愛い系アニメおすすめですか？ぜひとも、学校暮らしをお願いします。うん、学校暮らし。
うん、
まあ、そんなとこですかね。この三ついただいてますね、
うん。
うん。他にも来てたかな。ちょっと探しますけども。
うん。
うん。まあまあまあ、この三つですね。はい。
メイドインアビス、知ってますか？は
い。いやー、初耳ですよ。
ね。アビスってジェームス・キャメロンの？
うん、ちょっと全くもうノーアイディアですけど。
それじゃないのね。
まあ、とりあえず、
うん、
この二つに関しては、今ちょっと、ジャケットは見ましたけど、
うん、
絶対僕手に取らないタイプは手に取らない。まあまあ、
いやいやいや、
萌え系なんでね。
それを見ていきましょうって話。
それを見ていきましょうっていう話なんで。
そうですよ。
じゃあ、ひとまず、このメイドインアビスと、学校暮らしに関しては、ちょっと見てみます。
ほうほうほう。
うん。で、なるべくちょっと寄り添う気持ちで。
うん。一話は見ましょう、ちゃんと。
一話はまず見ます。うん。
ね、どういう話かっていうのは分かりますか、一話で。
で、あかんかった時は、うん、ここで2話目ダメでしたっていう。
2話まで引っ張るかなってとこが勝負どころやから、これ。
そうですね。
うん。もしかしたら、どんどん行っちゃうかもしれん。どうなの？どうなの？つって。
うん、その可能性もあるかもしれないですし。
そうですよ。
うん。そういうことですよ。
さっきちょっとファーって流しちゃったけどさ、はい、セーラームーンの話もあったじゃないですか。
ありましたよ。
昨日やったかな。
はい。
前にね、
はいはいはい。
その、なんだ、プリキュアあるやん。
はい。
話してて、はい。うちの娘がまた乱してるからね、みたいな話してたやんか。
はいはいはい。
ほんなら、嫁と喋ってて、今年秋にまた映画があるんやけど、ってね。
はいはいはい。
まあ大体春秋やるんよ。
うん。
で、その映画は、すごいんやで、と。
ほう。
まあ、言うても知らんと思うけど。
うんうんうん。
まあ今やってるやんか、日曜日に、朝ね、うんうんうん。それの映画なんやけど、
うん、
まあ仮面ライダーとかと一緒でさ、過去の子が出てくるわけよ。
う
ん、昔の子がね。で、それが、今度のやつは、ハートキャッチプリキュアなんやで、言って。
出ました。
うん。うわ、うん、ほんまかいなーって二人でわーわー言ってんのよ。
はい。
これはちょっといいですね、言ってんのよ。
うん。
で、俺横でファーって聞いてたのよ。
はい。
なんか言っとんなー思って。
なんか言っとんなー思って。うん。
それ、ほんで予告編見るって、二人で見とんの、YouTube で。キャッキャッしながら。うわ。
はぁ、あ、はぁ、
あ。はぁ、あ。もうそうか、今までも過去のやつ出てきたのあったんやけど、
うん、
全部出てきてたのよ。
もう大集合や。
大集合やったんやけど、
う
もう大集合やし、もう一個ピックアップして出てくるようになったのよ、この。
なるほど。
で、それがそのハートキャッチや、言って。これは、行かなあかんのちゃうかな、言ってるよ。
はいはい。
だから、そうやったらお父さんと行ってきたらええやて。ほんだら、そうやな、言って。なんでやねんって。
乗り気じゃないですか。
また、光らしてきたらええやん、言って。そうやな、って。なんでわしやねん、って。
む、ええー。
一人で行ってきいな、って。
いや、そこはやっぱその、行くべきでしょう、
兄さんが。またさ、
うん。
変な、今回、ペンダントみたいなやつやったわ、光る。
頑張れー
言わなあかんのかいな。
それはやってくださいよ、やっぱり。
やるってなったら、うん、ちゃんとやるで。
それやるでしょ、うん、兄さんのことなんで。
そりゃそうやんか。
うん。
誰より声出すで。
だって、スカイウォードソードの時もちゃんと声出して、剣振ってたんでしょ？
椅子から立ってね。
立ってね。
うん。
うん。
スカイウォードソード言ってたもん。
ちゃんと入り込むことができる兄さんです
か。ちゃんと作り手の気持ちが分かってる。
そうです。そうです。
なんでこのポーズを取らすんやってたら、やってほしいからでしょ？うん、
エンターテイメントに真面目ですから、兄さんは。
そうです。何を恥ずかしいことがあるんや。もう見に来てる時点では十分恥ずかしいなこと。何をいつまでも仮面をかぶっているんだい、
君たちと。そうですよ。
そうみんな立ってたって大人たちもやんか。
それね、スタンドアップですから。そうそう
何をしてるんだい
って。うん。何を恥ずかしがってるんだい。
劇場の門入った途端にもうそれは通用しないよやんか、
う
ん。
いうことですから。
応援するために入り口でもらったんでしょって。
そのライトって回収されるんですか？
なんでやねん、せこいな。
え、持って帰れるんですか？
ディズニーランドちゃうやからさ、別に。
あ、もらえるんですか？
もらえますせ。ノベルティ、ノベルティだから。
うわ、すごいですね。めっちゃいいじゃないですか。
だから、プロは全部揃えてるんちゃう？プロって何や？
プロって兄さんのことでしょ。
で、歴代のやつ全部持てるんちゃう？きっと、コンプリートやって。
あ、でも、そういうのって、プリキュアやってても、
うん、
例えばそのライダー系の映画ってなんかもらえるんですかね。
ライダーはなんかあるんかな。
ベルトもらえるとか。
え？したらいくらか払わなあかんの入り口で。
もう兄さん声出すぎですわちょっと。
1800円でそれはもらえすぎやろ。
いや
そ
のもううん。
なんぼさそのベル、うん、回転するとこ以外はたとえ紐やったとしても。
うん。
それすごい。
いや、なんか押したら、スタンバイ、今。
声出るんかいな。その1800円でもらえられたらすごい。
もらえますよ。
明日行こうわ、うん、それやったら。
うん、うん。
ちょっと欲しいわ。
なんかカードガチャって入れたら。喋りおる。
そう、おもちゃ行かんでいいやん、ほんだら。
行かんでいいんですよ。うん。
そう。いやいや、もうそんな、秋、秋見に行ったらレポートするわ、じゃあ。
ちょっと、お願いしますよ。
なんで行かなかんね、うん。
楽しみにしてますよ。
絶対寝る自信あるわ。
兄さん、
うん。
G メールどうですか？
わかりました。
はい。
ちょっと待ってくださいよ。よいしょ。はい、こちらいただきましたのがですね、いつも楽しく拝聴しています。ご無沙汰しています。もちおです。ということで、もちおさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。はい、
第280回拝聴。お二人の落語ごっこのレベルが凄まじく、聞いていて、コーツつけがたい面白さだと思いました。はい、多分この回を絶賛される人を、絶賛される人は多数だろうなと思ったのですが、それ以外に、気になる話題があったのでメールします。最初の方で話題にしていた瞬間パズループ。もともとミッチェルという会社が98年にアーケードで発売したパズルゲームです。うん、この当時は対戦格闘ブームの中、お店の隅で、地味に稼働していましたのが印象的です。そして PS などにも移植されていましたが、やはり地味な印象でした。うんうん、そんな中、2003年にポップキャブという海外メーカーがこのパズループに似た、とてもよく似た形で画面を可愛く派手にして、PC やスマホアプリなどに売り出したのがズーマですと。
うんうんうん、
でこのズーマは最初無料で遊べるブラウザゲームであり、もともとパズループのシステムはよくできていたので、瞬く間に大ヒット、追加システムなどを入れた有料版を出して、これも大ヒット。で、レールを流れるものに対して打ち出して消していくタイプのパズルは、ズーマ系なんて言葉もできるほど、このズーマは世界的に広がっていきましたと。
ほう。
で、それに対し、ミッチェルは露骨な深い顔を縄にして、揉めていたのが印象的です。ですが、今となってはパズループよりもズーマの方が知られており、もともとアーケードでパズループをやっていた自分としては、ズーマを見るたびに複雑な思いになります。そんなミッチェルが制作し、販売が任天堂なんが今回紹介していた瞬間パズループです。で、画面派手にとか、今ならやろうと思えばできるのに、あえてそこには、いじらず、遊べば遊ぶほどに絶妙なさじ加減の難易度。ほんとよくできています。ぜひじっくりと遊んでいただければ隠れた名作です。200円なんてお買い得すぎますよ。長文失礼いたしました。これからも配信楽しみにしています。ということでいただきました。
はい。ありがとうございます。
うん、
あ、僕は何も知らんと買ったんですけど、
うんうん、
まあ、もともとやっぱり評価されてるゲームやったと。
はいはい。
こんなんもう腐るほどあるんでしょうね。
うんうんうんうん、
知らんかったけど、あ、そうやったんや。もともと人気あったんや、みたいな。は、
うん、
うん。いや、だからパズルゲームとか、
うん、
ねえ、もっと、こう、新しいのを、なんか出てきてほしいんですよね、本当は。僕結構、これでも好きな方なんですよ。
うん。
多分、去年とかでも、
うん、
一番やってるゲームって僕、スバラシティやと思うんですよね。
うん、うん。
実は一番やってるのって。
うん。
うん、だからね、こう気持ちよくサクサクこう連鎖するような新しいパズルゲームがもっと出てきてほしいなっていうのはあるんですけどね。
う
ん、
そうですね。
パズルだから、うん、だからもう僕からしたらその瞬間パズループはもう新作だったんで、
うん、
今年の、
うんうん、
すごく新鮮に面白く遊びましたね。
うんうん
うん、まあでも落ち物パズルとかもね、最近新作ってもう言ってみたらもう、まあぷよぷよとテトリス一緒にしましたみたいなとか、
うん、
うん、元々あるやつでやっちゃうじゃないですか、どうしても、
うん
うん、なんか新しいこうね、こう気持ちいい パズルゲーム、
うん、
もういや、なんかもう流行ってないですかね、あんまり出尽くしたいうのもあるんでしょうね、多分。
スマホ系とかじゃないですか。うん、
あ、そっち多分行ってるんでしょうね。キャンディークラッシュとかも、うん、まあもう古いと思いますけど。
あ、もうその揃える系はもうええわ。
うん。
もういいです。
そうですね。
そういうんじゃなくてね。
うん。なんかこう、新しい、
うん、
パズルゲームっていうのが。
基本、片手、片指でやりたいでしょ。そう、
ね、ですね。
テンポよくね。
テンポよくやりたいですね。いや、ほんまにもう頭空っぽにしててもできるぐらいのレベルの、やつとかね。まあ、それこそもうスマホゲーっていうかスマホ向きやと思うんで、まあ、出てほしいっていうのはありますけどね。はい。
はい。ということで。
はい。
続きまして。
そうですね。はい。ありがとうございます。
続きましてこちらがですね。ラジオさんのお二方、こんにちは。天禄です。ということで、天禄さんからいただきました。
はい。ありがとうございます。
ちゃんなかさんが可愛い女の子が出てくるアニメを開拓したいと話されていましたので、Gmail ではありますが、個人的に面白かったアニメを書かせていただきますと。
あ。はあはあ、
まず一つ目。
はい。
ゾンビランドサガ。
はあ、
ゾンビになった女の子たちが佐賀県でアイドル活動をするアニメです。で、1期と2期があるのですが、1期の第8話は何度見ても泣いてしまいます。なぜ泣けるのか実際見て確かめてくださいと。でまたアイドルグループなのに、映画エイドマイルのようなラップバトルが始まる展開もありますやって。
マジっすか。
なるほどね。でスーパーカブ、今年の4月に放送されたアニメで女子高生がホンダのスーパーカブを買う物語です。で爆音視聴済みのちゃんなかさんでしたら刺さるかもしれません。でちなみにリアルバイク乗りの方や交通法規に厳しい視聴者から突っ込まれる会があり、アマゾンのレビュー会は賛否両論になっていますと。
ああ、なるほど、
フォローしているように聞こえるかもしれませんが、僕は毎週リアルタイムで見ていたくらい好きな作品ですと。
はい。
で次がゆるキャン。
はい。
ラジオさんの第271回で読んでいた、だいった Gmail にも書いたのですが、カスタム仕様のラシーンが出てくるアニメです。といっても車メインではなく、高校生がソロキャンプをしたり仲間と楽しくキャンプをやる内容で、このアニメがきっかけで聖地巡礼をしたりソロキャンプデビューをした方が増えたみたいです。でこの作品も1期と2期があり、1期の第1話でカップラーメンを食べるシーンがあるのですが、本当に美味しそうに食べていて完全に飯テロでした。
なるほど。
で紹介した以上3作品はどれもプライムビデオで視聴できますので、チャンナカさんに合うアニメがありましたら、幸いですと。
はい。
で最後に前回送らせていただいた Gmail の牛肉、豚肉、鶏肉の中から一つ食べられなくなるならどれを選びますかですが、僕も牛肉を選びますと。
なるほど。
理由は刺激に似たと同じで、牛肉を食べられなくても大丈夫かなと思ったことと、牛肉の脂身がちょっと苦手というのもありますと。若干脱線しますが、2003年に BSE 問題が発生し、吉野家の牛丼が食べられなくなることがあったのを覚えてますでしょうか。でその代用として豚丼が登場したような気がするので、牛肉ではなくても別のお肉でそういったアレンジをするのもありかなと思います。思う派ですねと。
はいはいはい。
まだまだ自分語りをしてすみません。今後の配信楽しみにしてますということで。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
まず3作品ですよ、これ。
これ、またちょっといただきましたね。
はいはい。
スーパーカブとゆるキャンに関しては、これはやっぱその、スーパーカブ自体に僕が興味を持ってしまうと。で、前回の話では、そういうことではなく、それ以外のところもう純粋に女の子のキャッキャウフフだけで入っていけるかっていうとこだったと思うんで、スーパーカブはちょっとね、もう爆音の法則にちょっと近くなっちゃうんで、一回これはちょっと横に置かせてい
ただきます。これは違いますか。
はい。でゆるキャンに関しても、ラシーン僕好きっていうのはあるんですよ。で、どっちか言うたら、その、まあ、キャンプ自体にもちょっと興味を持ってしまってるっていうので、ついこの間までサンテレビで見てた、あの、芸人の、サッカーのホンダのモノマネする、いるじゃん。
顔は出てるよ。
顔は出てるんですよ。あの人のやってるそのキャンプ番組とか見てて、 その女の子のキャッキャウフフ以外のところでその興味を引くものがあったりするので、
うん、
これもちょっと一回横に置きます。
ほう
となるとゾンビランドサガですよ、
うん、
これはちょっと見てみようと思いますね、
うんうんうん、
でさっき二つちょっと上げさせてもらったのとこのゾンビランドサガは、
うん、ちょっとい
はい、ちょっと。
まずは1話を。
まずは1話。ここは見るようにします。
すべて見てください。
うん。ちょっとでもあれですね。
うん。
8マイルのようなラップバトルが始まる展開っていうのは、どこと欠けてんねやっていう感じは。
しかも、うん、ゾンビなんですよ。
そこが
どういうことですか？
そうなんですよ。ゾンビになった女の子たちが佐賀県でアイドル活動するって、まずクソ分かんないですよ。もうまず、
なんで佐賀なの？
わかんないですよね。
どえ？
うん、わかんないですよ。
で逆にエイトマイルでしょ？
うん。
何エミネムな急に。
いやだからそこの絡め方がちょっと興味を引きます。
アイドルやのにラップなの、うん。すごいね。
ゾンビランドサガは、うん、この一発目のプレゼンで。
うん、
今一番ちょっと興味は惹かれてますね、うん。
ゾンビになったから始まってるからね、紹介が。
言ってます
から。なんでなったんや。ゾンビになってもどんどんやった。
なんでなんて言うとこから。
ゾンビになったんやけど、佐賀県におる。
そう、濡れもわかんないです
よ、ね。そう
ね。
うん。なんなんやろうね。
もうちょっと面白そうですね。
で、佐賀県で、佐賀県にゾンビがいっぱいおるんか。
わかんない。
そうなんですか、小山さんは。
いるんじゃないですか、うん、
まさか大山さんがっていうね。
大山さんもっていう。
だからでかいかなっていう、
気がついたらでかなってだっていうね。僕大山さん実際会ったことないんですけど、
うん、
それで兄さんがちょっとネタっぽく言ってるだけなんでしょ。
でかいでって、
うん、
違うよ、ほんまでかいって。思ってるよ、でかいでって。
本当ですか。
今週だからそんな雷いっぱいなったやろ。
なりましたよ。
ちょっと暗かったやろ。
暗かったです。
近くにおったら思うよ。
これもう大山さんやからよ。そう。ああ、大山さんが暮らしてたっていうことです。
近くにちょっと通ったんちゃうかな。
多分キンキンでちょっと、うん、一緒に遊ぶことあると思うんで、ちょっと聞いてみます。
あと、このゾンビランドのこともきっと知ってると思う。
ゾンビランドサガのことね。
あまり言わんといてくださいって言うと思うね。内緒なんでって。
うん。佐賀県民だけのあれなんで、お願いします。
あんまり言わんといてください。ゾンビとかあんまり言わんといてください。チャンナカさんは。もうその時の目めっちゃ怖い、
うん、ほんま怒りますよ。
怖っ。
あんだけいつも優しい。
見たことのあんまない眼光で。
大山さん。
ゾンビランドのことは言わんでくださいよ、ね、
指ちょっとポキポキ鳴らし出したりとかし、怖い怖い怖いみたいなね。
本当のゾンビランドに行きますかっつって。
めっちゃ怖いですやん。
めっちゃ怖いやんか。
吉野家で牛丼が食べられなくなったことはありましたね、そういえば。で、その時に、その豚丼出たんですよ、そういえば。
うん、吉野家でさ、はい、思い出したのはちょっとそれますけど、
うん、
この間さ、うん、ちょっと吉野家の弁当を買おうか、つって、夜ね。
はいはいはい。
たまには、つってね。
たまには。
うん、だから、はい、置いてくる若いに、ね、って、バーできました。
うん、
あれもう事前注文できるやん、スマホで、
はいはいはい、
ピピピピと入れて行きました、
うんう
ん、んで前におばちゃんおったよ。あ、さっきどうぞっつって、おばちゃんはもうそんなスマホとかやらんと直接、ほんなら「波2つください」って買って帰って、
うんうん、
で外ではさ、ドライブスルーがあるからさ、わーわーわーわー注文も殺到してるわけやんか、
はいはい、
で俺はもうさ、予約番号は入れてるから何番ですって言って待ってるだけやんか。ちょっと早めに着いたのね、5分ぐらい。
なるほど。
あ、今作ってますんで、少々お待ちくださいって。バイトの男の子がね、うん、あ、いいよいいよって。
うん、うん。
待ってました、うん。で、ちょっと前後します、すいませんって、その車の方先行っちゃったりとかしてたんやけど、まあ別にそれはええわ、思って待っとったよ。
はい。
で、やっと俺呼ばれました。
はい。
んで、それ、スマホでさ、トータルの金額出てるやんか。
出てますよ。
何本で、ね。千何百円かやったわ。
うんうん、
で、 いくらですかつったら、2000何ぼです。あれちょっと高いな、あれなんか間違ったかな、まあいいや、うんうん、お金払って、うんうん、はい、じゃあお願いします、じゃあこちらの袋4つになりますからって言うけどさ、頼んだのさ、
うん、
牛丼の並2つと、うん、あと大盛り1つやってんけど、なんで袋が4つになることがあるんかなって、
え、
ちょっとよくわからへんけど、うん、なんか、あ、わかった、かかってへんのか、もしかして最近の吉野家って自分でご飯の上に持って帰って、
あ、ね、後乗せ、
セパレートになってるのが、もしかして、
はいはいはいはい、なるほど、
だからかもしれんな、
うんうんうんうん、
にしても4つって意味わからんの、まあ言わん、ずしって持ってふわーって中身チラチラ見ながら行ったんやけど、明らかに味噌汁があるのよ、
あれ、
うん、ってあれ、
いや違う、頼んでへんぞ、
これすいません、あのこれね、あの、うん、これ予約番号何番のやつなんですけど、これちゃう、間違ってませんって、うん、そのバイトのレジのところの姉ちゃんが、あ、またやっちゃったって言うてるのよ、
またやっちゃった、
あ、ドジっ子やこの子、
あ、出ました、
うん、うわうわ、うん、アニメみたいや、
アサリちゃんですやん、
うん、あきれたあの子はね、
そうですよ、
またやっちゃった言うてるの、うん、まあ、何回もやってるのこいつのところ、すいません、それ、
は
い、ドライブスルーの方でした、すいません。そうやろ、だってこんなに袋あるわけないもん。っていうことは、これもう買えすけど、おい、辛いすぎてるよね。ってそうです、すいません。じゃあちょっと、
そうです、う
ん、お釣りここに置いとくから、トレーの上にパラパラって置いて、
うんうんうん、
すいませんでした、店長さんも出てきて、申し訳ございません、お客様。いや、いいよ、いいよ、別にそんなんで、すいません、またやっちゃった、って、またやっちゃったわ、すごく言うの。どうしたほかの他のバイト仲間も来るやんか、どうしたどうしたまたやっちゃったんです、
うん、騒がしくなってますよ、
またやっちゃったっていうか、ずっとやってんなこいつって思って、
しょうがないな、ポムポムでしょ、
なんとかちゃん、しょうがないな、ドジっ子だな、ははははははみたいな感じでね、でそうなん入れたら俺の方がちゃんと用意されて袋持って、
うんうんうん、
物は来ました、
うん、
ほんなら俺3000円渡してる、渡したから、と釣り返すから、うん、一旦3000円もらいましょうか、
うん、
でもう一回生産しましょうかって、あ、いえいえ、もらい、余計にもらった分だけまたお渡ししますんで、あ、そう、そうやったらそれでいいよ、言
う
て、
うん、
で1000円ぐらいちょっと多めに払ってるわけですよ、
はいはい、
言ったら、で、バーって戻ってきたら、全部小銭で聞くのが、うん、なんでやねんって。札
もうだから、ドジっ子。
500円2枚は1000円札にしませんか。
ドジっ子なんですよ。
俺、主なってどうすんねん、俺の財布が。
うん、もう、ジャブジャブですわ。
もう、もうええわ、って。
うん、
もうまたこれ、こんなん言ったら、この子パニクるから、もう、そのままもらって帰ってきたけどさ。
うん、
っていう話。
エンディングで良かったっすけどね。
ちょっと吉野家のね、ちょっと思い出しちゃったね。あったかいうちに
出した方。いますよ、そういう子、うん。
またやっちゃったって、生で初めて聞いたんだ。
いるんやな、アニメみたいな子。
アニメみたいな子おるんやって。
ちゃっちゃーって。
ねえ。
ああ。
やっさんやんか。
懐かしい。ゴッツですやんか。
またやったね、これやんか。
はい、ちょっとかなり話それてますけども。はい。
吉野家でしたってことね。はい、まあ、豚丼の時ありましたね。
天禄さん、ゾンビランドサガはちょっと見てみます。
見てください。はい。これは見ましたけどね。
あ、本当ですか。うん、
でも、それは、あなたの感想を待ちましょう。
わかりました。
はい。
ありがとうございます。
はい、じゃ続きまして。
はい。
こちらはですね、あ、さっき、あの、ツイッターいただきました。
はい、はい、はい。鹿
さんから、今度は DM いただきました。
はい。
うん。
はい。
YMO 会アーカイブ拝聴、あ、YMO 会アーカイブ拝聴しました。
はい。
レトロなのに新しい、すごく同感ですと。うん、で、自分が YMO にハマったのは去年の秋頃ととても最近なのですが、うん、YMO を聴き、そこからメンバーのソロ作品やメンバーがやっていた他のバンドを聴き、さらにそのバンドのメンバーの作品を聴くといった感じで音楽沼にはまりました、うん、個人的には高橋幸宏さんや今や幸宏さんが今やってらっしゃる、メタファイブというテクノポップバンドがすごくかっこいいのでぜひ聴いてみてください、メンバーも豪華です、
はい、ありがとうございます。
新しい、
そうなんです、
感想はまだね、こうやって、
いや実はですね、うん、
まあ、ツイッターの方でハッシュタグをつけていただいたときに、うんうん、あの、シカさんの、うん、あの、ツイッターの紹介文のところを見たときに、あの、YMO のジャケットがブワーっとこう、並んでる、うん、あの、背景を、はあ、使ってらっしゃったんですよ。うん、で、あ、YMO 好きなんや、と思って、うんうん、で、僕も YMO 好きじゃないですか。うん、で昔 YMO の話した回が
ありましたね。
あったんで、うん、あの僕 DM の方で昔こんなんちょっとやってたんで、もし興味あったら YMO 回聞いてみてくださいねってやった、うん、たあれの答えをいただいてるんですよ、これ。
あ、そういうことね。
そういうことなんです。で、まあ、2年前ぐらいから YMO を、うん、あ、まあ、去年の秋ぐらいから、うんうん、YMO を聴いてらっしゃると、うん。で、それに派生して、メンバーのそれぞれのバンドを、まあ、聴いたりとか、うん、で、まあ、メタ5っていうのも出てますけども、うんうんうん、この流れはもう非常にいい、いいですね、もう聴き方はもう100点ですね。
なるほど。
はい。僕の10代の頃と全く同じ流れの。
うん、同じ道を通ってきてくれてると。
通ってますね。もう、ものすごい多分、話合うと思います。
うん、ああ、なるほど。
うん。いやあのね、うん、ちょっとシカさんの周りの環境がどんなのかわかんないですけど、うん、僕の90年代って言ったら、もう周りはもうそれこそグレーであるとか、うんうんうんうん、それこそ小室ファミリーであるとか、もう世間はそんなんですよ。そんな中 YMO 聞いてたんですよ。浮くんですよ。
まあそれは全然話合わへん
も
ん。わかるわ。
いや、それはね、うん、友達とカラオケも行くんで、うんうんうん、それなりに聞いて、そのカラオケで歌えるようにはしますよ。
うん、それ聞くは聞くけどさ、
ね。聞きますけど、うんうん、でも結構シーン食ってたのは YMO やったりしてたんですよ。
うん、
でもそのやっぱりそのクラスメートからはなんで YMO やねんと、うん、なんで坂本龍一やねんと言われるわけですよ。
まあ言われますわね。
もう浮きます。めちゃめちゃ浮きます。
もう90年っつったらもう ABEX 様々やろ。
BEX さんばっかりでしょ。
うん、エイベックスのこと言ったらもう噛みつかれてたもんね。
そうです、そうです。
どこがええねんって俺言ってたらものすごく噛みつけられたもん。
ビートギャーザー、ビートギャーザー、あ、あ、あ、つからね。
それはさ、クーちゃんやんか。
もうそんなんでやってましたから。
こんなにクソエイベックスどうやねんって言った
ら。いや、まあ、エイベックスが、まあ。
やめてくれ、もうこんな
に。別に、エイベックスはエイベックスで頑張ってらっしゃるからいいと思うんですけど。
絶対聞いたらへんって言ってた。うん、
だから、シカさんとかは、うん、多分、メタ5以外にも、例えば、スケッチショーとか、うん、橋本とか、うん、まあ、その辺も絶対チェックしてらっしゃると思うんですよね。うん。うん、最近のその YMO のに影響を受けた人たちでこう組んでるグループもいいんですけど、うん、YMO よりも前の、
うん、
例えば高橋幸宏さんやったら、うん、サディスティックミカバンドでやってたじゃないですか、うん、やってたんですよ、うん、のアルバムを聴くんじゃなくて、うん、イギリスに遠征してイギリスの番組に出て演奏してる動画とかが今結構 YouTube で流れてるんですよ。
うん、
で、そこで、まあ、英語名、好き好き好きっていう曲を歌ったりしてるんですけど、うんうん、最近その動画をアップしてる人、もう僕からしたらもう化石のような、もうお宝映像なんですよ。うん、もう大事な資料なんですよ、うんうんうん。もう、70年代なんですけど、うん、あの時代でこの、グルーヴ感出してたんかと思って、ちょっと鳥肌立ちますからね。
うん。
うん、で、雪色サイズ、線細いでしょ。
うん。
ドラマってどっちかって言ったら筋肉隆々で、うん、まあ、汗かいてバシバシ叩いてるイメージありません？ 僕は、僕、ドラマってそういうイメージなんですよ。
別にそんなやつばっかりちゃうけど。
似ちゃいますけど、例えば、ロックミュージシャンのドラマとかって、僕はそういうイメージを持つんですけど、で、そういうドラマはそういうドラマでもちろんかっこいいんですけど、ゆきひろさんも汗一つかかずにものすごいスマートに涼しい顔して叩くんですよね。それもまたちょっとかっこいいんですよね。なので、それ今言った、そのサディスティックミカバンドがそのイギリスでそのあの番組に出演したその YouTube の動画があるので、この回の配信になった時に Twitter の方で282回に連なってその動画も一緒にツイートするので、シカさんどうかちょっとそれ見てください。
見てくださいと。
昔のゆきひろさんがこんな感じやったっていうのも見れますし、で、エレクトロニカじゃないですけど、その当時日本人でこんだけのグルーヴ感出してたんやでっていうのをちょっと鳥肌立つと思います、これは。もう CD よりそっちの生がいいんで、圧倒的に。はい。
なるほど。
はい。
そんな感じですか？
はい、もうこれ話し出したら止まらないんで、はい。まあ、ちなみに僕は教授のキャズムっていうアルバム結構好きです。はい。
じゃあ最後に。
はい、ありがとうございます。
TECHNOPOLIS。
TOKIO。
いうことね。
TOKIO、いうことね。はい。
わかりました。
ありがとうございます。
これ色がなかですよ。
これはね、はい。はい、デフォルトで、はい、よろしくお願いします。
で続きまして、
はい、
いつも楽しく拝聴しております KTR51 ですということで KTR さんいただきました。
はい、ありがとうございます。
かつてはゲーセンのゲームが家庭用に移植されてがっかりしたり喜んだりしたものですが、現在はほぼ同じものが家で遊べたり、昔クオリティがまんま移植されて遊びまくれる良い時代になりましたね。ネオジオは別としてお二方のご記憶で最高の移植作品をお聞かせください。ちなみに私はセガマーク3のアウトランが最高峰です、PSG のピコピコ音が FM 音源ユニットにこっそり対応していて、まさにソフトが生まれ変わる体験をした時は、音楽の重要性と満足感で痺れたものですと、肝心のゲーム自体も競争のないドライブという新たな境地を切り開いた体験を堪能させていたださせてくれました。
はい、
現在は 3DS のアーカイブで満喫しています。これはマーク3版の 3D アウトランもあるんですと。
はい、
で通信ちゃん中様の3でゴム手袋が溶けたお話を聞いて、昔皿洗いのバイトで強力な洗剤で手がただれたことを思い出しました。気をつけたいものですということです。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、いつもお世話になっている KTR5051 さんですけども、もう KTR さん、もう上級者のお便りですね、これは。これなぜかというとですね、上、まあ、こっから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、10、たぶん15行ぐらい。は、まあ、ゲーセンとか、まあ、昔のクオリティのまま移植されて遊びまくりましたっていうような、まあ、お便りをいただいてます。で、最後の3行に僕が前回話した、ゴム手袋が溶けた話と、本編の話は3行だけで、番組で一切話してないのを15行ぐらいでドカッと送ってくるのが、これは上級者のお便りですね。
なるほど。一体のドカンと比重を重く入れて、
これをお聞きになってる皆さん、
はい、
全く本編とは関係ないこういうお便りでも全然大丈夫なんです
なるべく絡めようとせずに、
そうです、こういう話を我々に呼んでもらってそれにリアクションが欲しいっていう、もうこういうので全然いいんですよ、本当に。
まあね、感想だけじゃなくてってことですね。
はい、そうです。はあはあ、だもう、本当にもう、ここ最近の近況を、もう言ってくれるだけでもう、お便りのハードルって本当に低いので、どんどんくださいっていう。
僕はこんなことで怒ってます、お二人どうですかとかね。
とかね、うん、もう全然そんなんでもいいんで、うん、はい。
なるほど。
で、移植でこれすごいなって思うやつっていうことです
ね。完璧やんってやつ？
完璧とかちょっとわかんないですけど、うん、僕はもう、やっぱり、初期の、もうファミコンの、もうやっぱりマリオブラザーズとかその辺は、これゲーセンと一緒やわっていう感じですよ。
え？それは逆じゃないの、うん、それをゲーセンに置いてたんじゃないの？
アーケードが最初で、
スーパーマリオでしょ？
あ、スーパーマリオじゃないです。マリオブラザーズ。
全く違うで。
いやいやいや、もう、でもファミコンで出た時びっくりしましたよ、僕。
全く絵が違うで。
あ、本当ですか？
うん。そう、ゲームは一緒やけど。
いや、でも、このクオリティ、家でできるんやと思って、ものすごいびっくりしましたけどね、ファミコンの時は。うん。うん、で、KTR さんは、アウトラウンでしょ？
うん。
マーク3のアウトラウン最高峰。
うん。できるってこと自体がもうってことでしょ。
だそういうことで言ったら、じゃあ僕のマリオもそうですやんか。
うん。
びっくりしましたよ。マーク3のアウトラウンってそんなすごいんですか？
まあ頑張ってたと思うよ。それは似ても似つかへんよ、もちろん。
ゲーセンと比べたら
そうですね。音しかり、絵しかり。でもだいぶ頑張ってたよ。それよりもスペースハリアは腰抜かしたけど。
あれ、それはちょいちょい聞きますけどね。うん。
おい、これなんやつって。それこそ、片手にピストル
打ったのと同じやから。偽物やないか。
これなんやつって。
まあ、じゃあ、ああ、でも、マーク3で言ったら結構頑張ってる方ですかね、アウトラン。
もう、自分で保管してたもん。これは、アウトランなんやなって。
もう、思い込ますと、うん。うん。ですよね。
一緒や、一緒やって思い込んでやってた。
確かに、確かに。いやー、まだ、初期のファミコンは結構、特に任天堂のものは僕は感動っていう
か。なんか今、キュイーンって音したけど、大丈夫？
これ、それ、こっちですかね。
いや、そっちちゃうの？なんかチェーンが鳴るような音したけど。
兄さんの方かと僕思ってたんですけど。
びっくりした。なんか、チェーン叩きつけるような音聞こえたけど大丈夫？
なんか いるんちゃいます？
ちょっとびっこわかったよ。
あ、本当ですか。
うん、一瞬間、ね。
ちなみに兄さんはどうですか、うん、
なんかあったかな、完璧やみたいな、よくで落としてくれたみたいなことでしょ。
まあでも正直ね、あ、ネオジオは別って書いてるんですね、
うん、あれはほぼ一緒やからね。
うわ、もうゲーセンですからね、
うん、
うん、
まあそれはコンセプトだからね。
うん、
でもそれじゃなくて、でもまあ後半の方はもう全然違うでしょ。
うん、
できて当たり前やから。
うん、
そっちの思い出よりもひどいなの方しかないもんね。
うん、いや、それ言い出すとめっちゃあります。
なんぼでもある、
うん、怒りとかほんまに怒りしかなかったです。
でしょ、
怒りしかなかったです。もう
ひどい
の、ひどいなの連続ですよ、ほんまに。
金返せみたいなね。
うん、だから、まうん、全く違うもんやないかっていうのはありますからね。
僕もね、分かってて買ってるとこもあったからね。
うん。なんで、まあだから、まあ、僕初期のファミコンは、やっぱり。
やっぱ後発のもんになるよ、うん、やっぱり。やっとこれが全部完璧になったっていうのはさ、
うん。
もう、プレステとかその辺ぐらいになるんちゃう。ナムコミュージアムに入ってたりする、そういうやつとか。
でもこれは、いや、それはないわって言われるかもしれないですけど、
うん、
ファミコンのアフターバーナーは結構満足してましたけどね、僕。
あんまり思わ動いてないな。
本当ですか、
うん、ファミコンで、あ、出てたんやろうけど、うん、ファミコンのアフターバーナーしようなんて、思ってもなかったから。
うん。兄さん、あんまりそういうので記憶はないっていう感じです
か？ないなあ、あかん方の方に残るもん。
ああ、まあね。
よくできてるってのはもう後発のもんだから、できてて当たり前やろ、みたいな。
まあね、プレステ3ぐらいになるとね、うん、もうかなり頑張ってますからね。
そして、それまでにも、アナコードやってるから、別に欲しくないっていう。
うん。
もうええ言うて。ゲーセンで散々やった言うて。
まあね、うん、うん。そうですね。まあやっぱりゲーセンのゲームをもう、家庭機が上回っちゃってますからね。
そういうことでしょ。
うん、そこで。
うん、その時点でそんな、そもそもゲーセン行ってないし、
ね。うん。ね。ゲーセンはほんまに行かなくなりましたね。
行ったって、素通りやろ。あ、こんなんあるんや、こんなんあるんや、つって。
いや、もう、だから UFO キャッチャー系ですよ。ね。稀にあれちょっと欲しいなって思うぐらいのもんで。
ね。
うん。わざわざ筐体機座るっていうのはなかなかね。ね、うん。
相変わらずあのレースゲームの、グラフィックのクオリティが上がらへんなってずっと思ってるんやけど、
うんうんう
ん、なんでこんなしょぼいんやろうって思うんやけどね。
まあだって
あるじゃないですか。
まあそうですね。
なんでこの家庭用もっと綺麗にできてんのにって。
うん。だから格ゲーもオンラインでも対戦できちゃう
やってるね
時代ですし、うん、うん。まあやっぱゲーセン厳しいですよ。もう当たり前ですけど。
行かへんな、行かへんなったね。
ね。だからゲーセンなくなって寂しいなって言うんですけど、うん、行かないんですよ。
行かないから。
それはなくなりますよ。
行かないから、寂しくもないっていう。
うん。うん、その寂しいは、うん、その昔の風景がなくなって寂しいの寂しいなんですよ、多分。
でしょ？
うん。
あの、お店閉まるときにありがとうっていうタイプの人でしょ？
うんうんうん。
な、行ったれよって話やんね。
ね、そうなんですよ、うん。ほんまに行ってる人もいるんでしょうけどね。
ほんまに行ってる人は、わずかばかりおるけど。
うんうんうんうん。まあね。まあでも、茶屋町のロフトの前のあっこは未だに頑張ってますけどね。
え、まさか DDR 茶屋あるね。
やってます、やってます。
まだやってんの？
まだやってますよ、あっ
こ。嘘やん。
すごいっすよ。いや、本当に。
マジで？
マジですごいっす。
あの時やってたやつも大人やろ、完全に。
すごいっすよ。
若い子がやってんの、今時の子が。
ね、やってます、やってます。
嘘？
いや、人まだ入ってますよ。っていうか、普通に営業できてますからね。
それもすごいけどね。
うん。
あそこも。まだやってんねや。
で、2階の筐体業、あっこだけは結構客入ってますね。なんでかわかんないですけど。いや、偉いもんですよ、本当に。うん。ね、
なんか DDR やってたでしょ、メガネ君とかがさ、その時だけかっこいい感じになんか、
うん、
やってたでしょ。
うんうんうんうん。
画面見てへんのよね、なんか。
そうですね、見ずにやってます。
2つ使ってね、ワンピーツーピー両方、
うんうん、すごいですよ。もう足くねくねしますから、ね、うん、
すごい。あのポカリとか泳いだもん、
やってました。
この子は何をそんな頑張ってんねやろ、お前ら。
常に首にタオルを
巻いてますわ。タオル巻いてね。
うん、すごい
です
。
はいな、
うん、はい。
はい。
まあ、ちょっと、こんな感じですね、うん。はい。ちょっとあんまり、うん、満足のいく答えを出していってなくて申し訳ないかもしれないですけど、はい。もう、こんな感じですね。
こんな感じもあります。は
い、ちょっとこれに懲りずにまたお便りをお願いします
ということ
で。はい。はい。今回は以上ですね。
はい。
はい。以上、お便りのコーナーでした。はい。我々、暴れラジオさんは皆様からのお便りをお待ちしております。Gmail アカウントは、radiosan@gmail.com、radiosan@gmail.com、Twitter の方は、ハッシュタグ、ひらがなで、ラジオさんとつけてつぶやいていただくと、我々大変喜びます。
はい。
はい。無事、282回。はい。エンディングを迎えてますけども、
うん、
何ですか、
何でしょう、
スカイウォードソードの HD バージョンが発売になったということで、
うんうんうんうん、
結構ね、
うん、
生配信をしてる人がもう結構やっぱいまして、う
ん、は
あ、うん、まあ、当たり前ですけどもう綺麗ですな。
まあそりゃそうでしょうな。
もう Wii と比べると、
うん、
うん、 で、なんかもう Wii リモコンよりジョイコンがもう軽そうで軽そうで、もう楽々コントロールいうことやね。
うん。
うん。なんか結構売れてるみたいですよ、初動では。
うん。
うん。ってなんか、ニュースで見ましたけども。はい。
なるほど。
はい。最近、
うん、
ちょっとハマってるものがありまして、
うん、
いや、
うん、
あんまりハマってない、
うん、どっちやねん、
ハマってへんな、
うん、
うん、
なんね、なんでしょう、
食いもん、
食いもん、うん、
食い物なんですけど、
うん、お菓子、おかず、
おかずですね、
おかずですか、
はい、
何でしょう、
ね、おから、
おから意外すぎてお、からってあのおからでしょ、
おから、美味しいな思ってる、
はあ、
よ食べるんですよ。
もう
子供の頃って、
うん、
おからなんて一個も、
うん、
見向きもしなかったですよ。
うんうんうん、
今もうバクバク食ってまうな言うて。
どれぐらい食うの？
どれぐらい、そのアホみたいには食わないです
よ。どんぶりでいくの？
いや、
そこまでいかへんでしょ？
いやいや、小鉢で、
うん、何個ぐらいいくの？
いやー、2、3ぐらいは。
小鉢に2、3って、
うん、
どれぐらいの小鉢？普通の、あの、いわゆる小鉢？
いわゆる小鉢ですね。
うん、思ったより食ってえな。
思ったより食ってないですね。普通に、おかわりしまう。
普通に、おから、おから、おから好きの子やん、ただの。
そうなんです。
うん、
なんかこれ、昔、全然興味なかったのに、
うん、
幼なって食うわ、これうまいなって気づく食い物ってありません？
量は別にしてでしょ、あ、食えるようになったわっていう、うん、
そうですね、いや、あ、ちょっと、ちょっと惣菜の話今しましたけど、僕子供の時例えばスイカとメロンやったら、
うん、
断然スイカの方が好きやったんですよ、
うん、
でも今全然やっぱメロンの方が好きなんですよ、
うん、
子供の時メロンってそんなにときめかない果物だったりしませんでした？
世間で言うほどってことでしょ、
うんうんうん、うわーマスクメロンやわーみたいな、五章を大事にこう、
うん、
ね、扱われてるじゃないですか、メロンって。でもそんなメロンってうまいかって思ってたと思うんですよ、子供。
そこまでじゃないよね、確かに。
言っちゃいますよね、うん、
それは分かるわ。
どっちか言ったらスイカにかぶりつきたい方
だったんですよ。スイカもでもさ、今でこそ安定してるけどさ、うん、品質が、うん、
は
あ、昔は外れのもようあったやん。
ありましたよ。
なんじゃこの砂みたいなやつって。
全然アモないやんけ、みたいな、
ね。アモないどころか、水分がねえっていう中心の方、特に。
うん、カスカスやな、みたいな。
それこそおからみたいな食感のやつ。あったやんか、
外れの。おからみたいなスイカってどんなんだ
っすか？なんや、全然みずみずしくないや、砂食ってるみたいな。
あ、まあね。
今でこそ、うん、安定してるけど。
うん。
種なしとかびっくりしたもんね、最初食った時。
黄色いスイカみたいな。
黄色、黄色もね。
あれ何
なん、何あんなもん作ったん。
なんで黄色いねんっていう、ね。
なんで黄色なん、いろんな色あるのに。
うん。
ねえ。
わざわざ黄色ですよ。
偶然できてもなのかな、それともあえて黄色に作ったんやろか、
う
ん。
何色やったら許せます？
スイカ？
スイカ、他の色。
まず絶対あかん色があるわ
よ。緑でしょ。
緑やったらもう皮が緑やからな。でもまああんま食欲は進まへんけど、
うん、
もっと進まん色があるわ。
何ですか？
青や。
青はね、やっぱ無理ですよ。
青は別にスイカに限らず、
うん、
青い食品あかんやん。 絶対。
だってね、うん、ポカリスエットあるじゃないですか。うん、あれ、缶の色ブルーじゃないですか。うんうんうん、あれ、ブルーで売り出そうってなった時に、うん、もう最初もう、もう反対になったらしいですよ。青自体が食欲を減退させる色っていう認識なんですって、うんうんうん、その心理学で。
なるほど。
だから青なんてもってのほかやと、うんうんうん。まあでもポカリに関してはその青が当たったっていうことなんですけど、うん、まあ青はないですよね。
でしょ、
うん、なんか食い物に関しては。
気をてらったカレーとかでも青いのはたまにあるやん。レトルトとかで。
うん、うんうん、あります。
ねえ、うん。あかん。どっちかだったらカビ色やもんね。
まあギリかき氷のブルーハワイですよ。
それは蜜や。
うん。
うん
でも見た目で言うたら
まああれは思い込みがあるからね、
うん、
それ言うたらあのお菓子のラムネとかでも青いな、
あまあまあまあまあまあまあ、いやー
青いやつね、食い物か、食い物つながりでさ、
うん、
カルビー三重詩あるやん、
カルビーの何で何ですか、
三重詩、
三重詩、
これは俺が勝手に三重詩と呼んでる三つの製品があるんやけど、
蝶の武藤橋本ですか、
札幌ポテト、
あれ流された、
バーベキュー味カッパエビセンや、
はいはいはい、
どれですか、
え、ポテチないですやんか、
ポテチは入られんねそこには、
何三重詩、
別や別や、あいつは別や、
キングですもんね、
キングかどうかは別にして、あの、ちょっとジャンルが違うから、君は。
札幌ポテト。
で、札幌ポテト、バーベキュー味。
うん。
カッパエビセン。
カッパエビセン。
これが大体同じ棚におるわ。
ああ。
どれ取る？
え、ちょっと待って、札幌ポテト、バーベキュー味。
札幌ポテト、で、カッパエビセン。
カッパエビセン。うん。カッパエビセンですね。
つやろ？カッパエビセンやんな、
まあ、カッパエビセンですよね、
キャッチコピーに嘘偽りなしやん、
美味しいっすもん、だって
そやろ、
うん、でもこれ怒られるんすよ兄さんに、絶対に、
なんで
カッパエビセンに時々僕マヨネーズつけますか、
ね、ああ別にそんなん、うん、どうぞどうぞ勝手にしてもらっていいよ、別にアレンジは、
そんなんでもディップしちゃったりしますよ、
どうぞどうぞ、それは別にさ、それこそさっきのポテチにもつけたりするでしょ
う、まあカッパエビスね、やっぱりクオリティ高いですよ、
でしょ、
うんうんうん、
うまいよね、もちろんノーマルの話ね、いろんな味あるけど、
うんうんうんうん、
ね、
わかりますよ、
ほんまにやめられへんし止まらへんやん、
もうずっとそれで言うてますからね、
それでやってきてるやんか、ずっと、
うん、ずっとやってきてますよ、うん、
なんでカッパやん、
そこですよ問題は
エビセンはわかるわ、カッパおらへんで、パッケージ
カルビーカッパエビセン、
カッパはどこにおんの、ね、
エビセン、
カッパの絵も描いてへんでで
もひらがなって言ってますからね。
うん。か、うん、あのカッパでいいんかな、ほんで。サラモン。
僕は多分違うと思うんですよ。
岸辺四郎ではないと。
違います。
どのカッパよ、
うん。サゴではないんですよ。
どのじゃあカッパよ。甘カッパちゃうやろ、
あのね、ゴロなんですよ、きっと。
うん。
うん。かくらうとパッとなくなるみたいなことですよ。
まずかっこらうてかっこらうか、あれ
カッとカッとパッとなくなるんですよ、
かっこらうの、
こんなんはね、
うん、
多分ウィキペディア見たらすぐなんですけど、
うん、
そんなもう見たら思んないんです、
分かってますし、
うん、それ見たらダメなんです、
分かってるし、俺は知ってて聞いてるから、
なんでなんですか、
答え
じゃあ教えてください
よ、答えはもちろん言いません、
言わないですか、
うん、答えはめいめい調べてください、つまらない答えが返ってくるから、そこは
エビソン、うん、
そこを遊んでください、このように
カルビーカッパエビセンでしょ、
う
ん、うん、カパッと開ける的な、
カパッと開けへんやんけ、
擬音なんですよ、カパッと開けるんですよ、
そんな、
うん、
なんでカッパおらへんだろうね、ほんま。
ねえ、うん。エビとカッパなんて、全然、どっちか言ったらキュウリの方ですから。
だからあのカッパじゃないんでしょうな、やっぱり。活発な。
あ、
ちびっ子たちに食べてほしいみたいな、こう。
むしろ食べると活発になりますよ。
なるほど。
うんうんうん。
骨も強なって、骨強なるんかな。わ、
う
ん、からんけど。
あるでしょう、やっぱり。
エビの女。エビの何が入ってんの、これ。すり身。潰したやつが入ってんの、
こう。すり身は多分、入ってると思う。味
するもんね。
しますよ
一応ね、
うん、
エビのすり身が入ってるか
と思いますけどね。
言うてせんべいやもんね、あんな形にしてますけれど、
まあせんべい、
エビせん言うてるんやから、
エビせんのせんはせんべいのせん、
そうもちろんそうです、エビせんべい略してエビせん、
せんべい、エビ専門かもしれないエビ専門スナックじゃないですか。
ババ戦みたいなことかやな。
そういうことですよ。
デブ戦みたいなことかや。
その
専門の戦かやな。
もうだ走りなんですよ。その戦、その戦の使い方で言うと。
ということは、
うん、
あの基本エビ以外は入れたらあかんねや。味は変えてもってもいいけど今みたいに、
うん。
エビは抜くなよと。
うんうんうん
うん。何しろエビ戦やからと。エビ戦なんやね。だからイントネーションも。
そうなんですよ。エビ戦なんですよ。
エビ戦なんや。
うん、
活発なエビセンなんや。活発なエビセンどういうこと、
活発なっていうか活発にエビセンなんですよ。
活発、あ、うん、そういうことね、前向きに、
そう、そういうことなんです、
がっつくような、
うん、活発にエビセン
になっていこう、
エビ専門でやっていこう、
やっていこうやないかと、
やないかっていう
ことで、我が社も我が社もかと、うん、
でもそれやとやっぱり文字数がね
長いです、
長なるんで、
社長ちょっと社長長いですと。
でもね、これは活発にっていうところでやっぱり行っていかないとダメだから、
でもちょっと長すぎたお店で、あのカルビーさんのあの何人いましたかって言われますよって
言われます、うん、
もうちょっと短い方がお店で言う時も言いやすいと思うんで、
ね、
語のいいところで切ってもらった方がいいですね。
あの僕
できへんやったら言わんでええで。さっと言わへんっていうのはできへんってことでしょ。
いやだから、うん、その部下の方を僕がいつもやっとるんで、
うん、だからできへんやったら言わん方がええでって、
うん、なんで社長を僕がやったかっていう反省点は今もちろんありますよ。
できへんやったらさっとやめた方が、
社長
長なるだけ、
社長
長なるだけやからな、
社長
長なるだけっていうのをわしがさっきから言ってるやろ。だから短いせいで、
もうじゃあ終わりましょう、これな、これはもうここでもう切っときましょう、もう。
あ、もうちゃんと香り見したのに社長の方に。なんで入ってこいへんやろ。
はい、うん、はい、もう
こう終わるの、はい。You never know just why makes me feel this way.